先週、ツイッターのタイムラインがリアルタイムで見れなかったんで、ツイートデックっていうアプリをインストールして、
はいはい。
一応見れるようになりました。
アンドロイドアプリが非同時クラッシュしてた問題ですか？
あ、それもありましたね。
うん。
あれ結構治るのに時間かかってたけど。
うん、そうっすね。一瞬で治ると思ったら、どれくらい壊れてたんだろう。
半日くらい壊れた気がする。
うん、僕も、オートアップデートかかってそっから壊れて、半日か、それくらい壊れてたっすかね。あ、それもその、プレイから手動でアップデートして直ったって感じだったっすね。
うんうん。このツイートデックは Mac アプリだけど、
うん。
まあ見るからになんかウェブラッパーみたいな感じですけどね。
ああ。
多分、HTML でできてるんだろうな、これは。
そうっすね。Java ネイティブ的な。
うん、そう、ウェブ版でもいいんだけど、Chrome を立ち上げたくないっていう。収録中に Chrome 立ち上げるとなんか CPU が回ることがあるんで。
ああ、なるほど。
うん、
あ、それで Twitter は TweetDeck で。
そうです。で、超ノートは Safari で。
なるほど。
全く Chrome を1ミリも信用してないっていう。
うん、僕今 Chrome のウィンドウ1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個。100個くらいタブが入
ってますね。それは、どうなの？
よくないですよ。
MacBook で、Chrome で100個タブ開いたら。
よくないですよ。
よくないですね。
ちょっと後でそれも、あれですかね。いいエクステンションがあるんですよ。
あ、そうですか。
ええ。じゃあもう今、話しちゃいますかね。
いや、どっちでもいいですけど。
じゃあ、後でにしましょう。
はい。
Chrome エクステンション。いや、まだ、レッドブル開けてないので。
はい。
いいですかね、じゃあ、ちょっと。
別に、いいですよ。許可いらないですよ。
許可いらないですよね。勝手に開けて、勝手に飲めばいい。はい、じゃあ、いただきます。
はい。
はぁ、美味しい。いや、ちょっと今日、気がけなんでですね。
まだ、回転してない。
うん、全然回転してないですね。常に回転してないですけど。
僕もまあさっき昼寝してたんで。
ああ。
起きがけって意味では一緒。
ああ、一緒ですね。回転してないです。
まあでも1時間ぐらいはあってシャワー3日浴びたんで。
うんうん。
まあまあ大丈夫ですよ。
ああ。回転って言うと英語でプロペラヘッドってなかなか表現ありますよね。
あんま聞いたことないけど。
あ、そうっす。頭の回転が速いのをプロペラヘッドっていうらしくて。
本当ですか。
で、とある会社で、その新入社員に帽子が配られるんですね。
ああ。
タケコプターみたいな。
その会社はどこだかわかりますけど。
うん、そうですね。僕も、うちに一個ある気がします。うん。
それはそういうことを意味してんの？
そうそう、プロペラヘッド帽子みたいな。
へ
え。ドラえもん知る人からにはタケコプター帽子にしか見えないっていう。
確かに。それ被ってる人は新入社員だから、まあいろいろ教えてあげてね、みたいなこと？
うん、そうっすね。でも被ってる人いないんじゃないかな。
オリエンテーションだけか。
オリエンテーションだけ。
うん。よく写真は見ますよ。
それそれ。
ええー。
赤と、黄色と緑と。青
とね。
青と、
はい。
はい。
さあ。
で、
新年一発ですね。
ああ、そうですね。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。はい。年末年始は別に。
まあ、淡々と過ごしてましたね。
うん。
ゲームしたり、映画見たり、
うん。
ネットフリックスでウィッチャー見たり。
ああ、ウィッチャー。
本読んだり。はい。
まあ、じゃあそれは後で。
そうですね。
はい。
はい。
これは、時事ネタですか？
そうですね。年明けは、セスが、CES がすごかったですね。
うん。
うん。
セスっていうのは日本人だけっていう話は、
ね。そうですよね。そうですよね。その、略語をどう読むか問題って、ニワさんとかもツイッターで言ってましてね。
まあ、セスは確実に日本人だけですね。
そうですね。CES。うん。
でも CES はコンシューマーエレクトロニックスショーではないとか。
ああ、そうっすよね。前はそうだったんですけど、途中からもう変わったんですよね。
でも多分このネタ去年話したな、多分。
そうですね。毎年恒例
の。ハクロさんってこの間ツイッターで書いてましたけど、この話したっけなっていうのを思い出せない問題っていうのがあるでしょ。
ああ、あるっすね。うん。あるある。
まあ、リビルドでもよく同じ話何回もしてますけど。
そうそう。もう何年もやってると同じネタを繰り返し繰り返し
。まあ、いいと思いますよ。僕も気づいてない時もあるし。
うん。
まあ、1年、2年経てばね、聞いてない方人もいるだろうし。
ああ、それはあるんですけどね。でもちょっとエンバラッシング感というか、恥ずかし感ないです。
まあ、そのなんか、ネタとかオチとかが同じだと恥ずかしいですね、ちょっと。
うん、そうですね。また同じ話してるよ、こいつっていう。
わかります、それは。
もう250回もやってると、過去の継ぎはぎして新しいエピソードをどんどん作れる。
自動生成で。
そうですね。
まあ、できんじゃないですか。
エムレールで学習したらできそうですね。
そうそう。はい。
はい。っていうんで、CES は何の略語でしたっけ？
CES は CES の略です。
CES は CES。あ、そっか。
グニューみたいなや
つ。グニュースタンドフォーグニューで。
でも、これも去年言いました、多分。
言った言った。これは覚えてる。
はい。
で、今年の CES は、誰もあんまり、誰もというか、あんまり期待感事前になかったんですけども、蓋開けてみたら結構盛り上がったと。何が盛り上がったかというと、ラップトップがなぜか盛り上がってる感じなんですね。
うん。
あらすじから言うと、まずインテルが記者発表会してですね、そこでタイガーレイクっていう、後継、モバイルフォームファクター 15W とか 25W くらいの後継 CPU ですね。今アイスレイクっていうのが一番新しくて、それも結構いい感じなんですけど、今年出す新しい CPU、タイガーレイクっていうのを出しますせというのをですね、デモしたんですね。で、これはその AMD の今ある、Ryzen 3800とかですね、モバイル向けのラップトップより超早で、さらにですね、GPU 新しいアーキテクチャの、使いますと、
うん。
XE アーキテクチャというんですけども、まあ、XE GPU かな、っていう GPU で、これも前話したと思いますけども、AMD から Apple に行って、Apple から AMD にまた戻って、そして Intel に行ったラジャというですね、
はいはい、
各社から追われる男ですね。そのミッションインポッシブルの男が、多分アーキテクチャを、アーキテクトをしてるんですね。
はいはい。
で、この XE という新しい GPU も大発表したと。で、XE そのディスクリート APU、GPU ですね。そのなんというか、CPU とまた別チップとして提供できる GPU ですね。そこに新規参入するってもう十何年ぶりなんですね。今までずっと AMD と NVIDIA だけが生き残って、
うん、
マトロックスとかですね、あとなんだろう S3 とか、それから ATI とか、もう皆さん、うん、いいやつだったという感じですね。こう櫛の刃が抜けるようにこう、ベンダーがどんどん抜け落ちていって、最後、NVIDIA と AMD がガチで、一騎打ちで戦ってた市場なんですね。
うん。
で、そこに、インテルが、そのラジャ率いる新アーキテクチャで殴り込みをかけるというので、これは熱くなる予感ですね。
うん。
三つどもえになると。で、XE 面白いのがですね、スケーラブルアーキテクチャで、下はどれくらい、まあラップトップから、デスクトップ PC のフォームファクターから、ワークステーションですね、クラウド側、サーバー側のワークステーション、データセンター向けの GPU、それから多分マシンラーニング用の ML プロセッサーとか、その辺を全部1アーキテクチャでスケーラブルにカバーすると。
うん。
これ何かというと、そうですね、まあ銀の皿ですね。
はあ、
頼んだことあります？銀の皿って
どういうことですか？
ですね、銀の皿ってウェブに行って注文すると、例えば、1人前の寿司盛りから、10人前の寿司盛りまでスケーラブルにこうオーダーできるんですよ。
はは、
でそこで何が変わるかっていうと、まあ寿司の数が変わったりとか、であとは寿司ネタもいろいろカスタマイズできるんですね。基本セットがあって、基本セットから、 自分卵嫌いだからそこをウニにスワップするとか、だいぶこうスケーラブルなアーキテクチャになってるんですよ。
あの今ググってみましたけど、
ええ、
宅配寿司の会社の名前ですか？
あ、そうですそうです。
なるほど。
ええっていうですね、割と野心的なプロジェクトなんですね。
うん。意味がわかんないけど、例え
ば。いや、だからですね。その。
まあ、一店舗でいろいろ対応できるっていうことを言いたかったのね。
そうです。同じアーキテクチャで、1人前から10人前まで。それから、梅竹、松竹バイトですね。様々な、その、用途に対応できると。
はい。
スケーラブルな GPU アーキテクチャであると。
なるほど。
スケーラブルな寿司オーダーができるということですね。まあ寿司本質的にスケーラブルでありますけどね。
まあそうですね。一個一個は小さいですからね。
そうですそうです。
スケールはする。うん。
で、そのスケーラビリティを持つ GPU アーキテクチャが XE であると。
なるほど。
わかりました。通じました。
例えは通じました。
例え通じた。よかったです。
これはだから他の会社に比べはそういうアーキテクチャを使ってないってこと？モバイルとかデスクトップとかで違うのを使ってるってことですか？
そう、イエスオアノーではあるんですけども、そうですね。一応各フォームファクター向けに、似たような感じではあるんですけれども、別設計ではあるという、なんというかですね。GPU って、まあ本質的にはスケーラブルなんですね。並列化されたベクターストリーミングプロセッサーなんで、そのプロセスユニットを増やしていくことでスケーラビリティはそもそもあるっちゃあるんですね。
うん、
ただですね、その、GPU の中でここの部分を使う、ここの部分は使わないとかですね、そのスケーラビリティのさじ加減っていうのは結構難しいと言いますか。単純にベクタープロセッサーユニットを増やすだけではうまくスケールしない部分があるんですね。
うん、
ボトルネックがあちこちにあるんで、ボトルネックがうまくバランス取れるようにしないとうまくスケールしないというか。
なるほど。
例えばその GPU でもそのプロセッサーユニットとテクスチャーユニットとテッセレーションユニットとそれから最後にドット打つユニットといろいろあるわけですね。
うん。
寿司で言えば卵、ウニ。カニカマ、アナゴ、いろいろあるんで、カニカマだけを異様に増やしても、その、あんま喜ばないわけです。適度なバランスを保ちながら、スケールしないと、寿司桶をでかくしていかないといけないと。
うん、
で、その辺をどうやってやるのかは、まだ、全貌は明らかになってないですけども、そこを目指すプロジェクトが XE であるということですね。
なるほど。
はい。ということで、XE を今年出しますと。で、リファレンスボードがすでに出ていて、DG1 っていうですね、リファレンスユニットで、ある程度もう動いているということで。でですね、その DG1 っていうのが PCI Express につなぐボードで、PCI Express で拡張電源いらないらしいんで、マックスで 75W くらいだろうと。多分これ、まあ 25W ノート PC 向けのフォームファクターじゃないかなっていうのが大体の皆さんのゲス、推測ですね。
うん。
で、これでパフォーマンス測ってみると割といい感じと。特にですね、なんというかテッセレーション、ですね、工事曲線をうまい感じにポリゴンに分割する。なんというか、ピクサーとかの映画ですね、トイストーリーとか、その辺のやり方で、ゲームのやり方とはちょっと違うんですけども、こう、うねうねしたものをカクカクしたものにして書くと。
はあ。
いうあたりのパフォーマンスがむちゃくちゃ良いらしいと。
うん。
で、これ今までの GPU ではあんまり注目してこなかったユニットなんで、そこに目をつけてるのは、うん、なるほどなとかですね。いろいろ、新しそうな気配はするんですね。
うん。
それからちょっと、以前にも話したような、ハードウェアレイトレーシングも多分積んでいるとかですね。
うん。
なかなかその、まあ、ラジャー、優れたアーキテクトなので、外していないいい感じの GPU になるんじゃないかという予感がすると。
はい。
はい。楽しみですと。
今はそのアーキテクチャを発表してリファレンスモデルが出てっていうことで、実際にシップするのはもっと先ってことですよね。
そうですね。実際出てくるの多分今年の後半、中盤後半あたりじゃないですかね。
まあ中盤っつったらもうすぐですけどね。
そうですね。もしかしたら次の MacBook Pro あたり来るのかもなという気がしなくもないですね。
だいぶ早いくないですか、それは。
次、モデルチェンジするとしたらいつですかね ?10 月?
ああ、年末ですかね。
まあ13インチの額縁が少ない版が出るとかっていう街の噂はあるっちゃありますかね。
ありますね。うん。
そこに来るかな?どうですかね?まあでも、その、なんでしょうね。なんか今、泥団子を投げ合ってる最中ですから、その辺の関係がどうなってんのかよくわからんですね。
うん。なるほど。
はい。っていうのが CES の、インテルの発表ですね。はい。
キーノートにでも、
はい。出てましたね、彼が。
彼というのは。
アドビの伝道師であるところのですね、歌って踊れるプレゼンテーター、ジェイソン・レバインが出てましたね。
出てましたね。
いや、あれ、うん、良かったですね。まあ良かったんですけど、あれインテルの方と掛け合いになってたのが、なんというかですね、まあ彼のプレゼンのすごいところって、彼が一人で喋り続けて、その中で性のフィードバックループがかかって、回転数がどんどん上がっててですね、歌い出すっていう。
うん、
まあそこが見どころなんですけど、ちょっと掛け合いになった分、おとなしかった感はありますかね。
まあそうですよね。
あ
そこで一人でオンステージやるとだいぶ、そのまでの流れ的にはだいぶ浮く感じですけど。
そうですね。
それだけでもすでに見てましたけどね。
そうですね。あそこで歌い出したらさすがに誰もついてこれないかもですね。
いや、よかったですね。
うん、よかったです。面白かったです。で、彼がデモしたのはその、アドビのプロダクトが、ね、タイガーレイクでちょっぱいで動きますよっていう話ですかね。
はい。
デモって、インテルがCES で発表して、その次の日ですね、AMD が発表したんですね。
うん、
で、その、インテルが、その前の日は、Ryzen 3800よりもちょっぱやですよという話をして、で、その次の日に、AMD が、うちは Ryzen 4000というのを出しますと。これが新しいモバイル向けの チップでですね、7ナノのプロセッサーでですね、Zen 2というですね、新しいアーキテクチャを使ってですね、今のアイスレイクよりちょっぱやであると。というプレゼンをしてですね、もう両者足を止めてボコスカ打ち合うというですね。
すごいね。
すごいです。でもって、まあこれも早そうです。かなり早そう。すごく良い。この Ryzen 4000搭載のラップトップっていうのが、これは、もうある程度発表されてるんですかね。デルとか、各社がこれを積んでくるというので。
うん。
これを買うのはすごく良いと思いますね。
うん、
はい。で、そこでそのはしごを外された形になるのが、去年末に新発表して出た Surface Laptop 3ですね。
うん。
僕が前回出た時にこれ買いましたよと言って。
そうですね。こっちで買ったやつですよね。
そうです、そうです。
これ
が Ryzen 3850とかを積んでいて。これいいっすよと。新しい AMD の CPU を使った最新の Windows ラップトップですよと言って。
はい。
サンクスギビングに買ったんですね、ちょうど。
うん。
それがわずか1ヶ月でですね。
いいですね。
いやー、これはどうなんでしょうね。ちょっと、うん、いいっすね。
4000は何が、そう、結構違うアーキテクチャって感じなんですか?
はい。アーキテクチャがまるっと違ってですね。うん、Ryzen 3800番台は、Zen アーキテクチャ。Ryzen 4000は Zen 2アーキテクチャで、まあ、ぶっちゃけ 1.2、3倍は早いんじゃないですかね。さらにプロセスもその7ナノでいってますんで、トータルで言うともしかして 1.5 倍、Ryzen 4000って8コアなんですね。
うん。
でもって、その、インテルさんが発表したタイガーレイクっていうのは4コアなんですね。
うん、
その時点で結構なかなかグッとくる差が開いていて、 その1コアあたりのパフォーマンスはタイガーレイクの方が良いかもしれないですけども、トータルのマルチスレッドで、8コアで 16H、ハイパースレッディングで動くとですね、まあさすがにライゼン4000の方がずっと早いだろうと。
うん。
うん。8コアというのはグッとくる感じですね。
そっか。
はい。
まあ白老さんが買ったっていうのがサインですかね、やっぱり。
やっぱ、あれはフラグ立ってたのかもしれないですね。
まあ、積極的に、こう、新しいの買った時は、それをアナウンスしていかないと。
いやー、そうですね。逆張りしてもらう。
逆張りで。
数年ぶりに買った新しいラップトップがこのざまっていうですね。
いいね。まあ、30日以内だったら返品できたかもしれないけど。
あ、
もう過ぎてますよね、
ね、
多分。
過ぎてるなぁ。
あ、でもどうだろう。アマゾンとかだったら、
はい。
サンクスギビングの時に買ったやつは1月30日まで返品ができるんで。
おー、そうっすか。そうっすか、調べてみよう。ベストバイで買ったんで。
まあ、ベストバイで、あと1週間もしかしたらできるかもしれない。
1週間以内にラップトップ持って渡米して返品するかどうかっすね。
ええー。
いや、まあ、これはその、まあ、なんでしょうね。貧乏くじ引いた感はありますけど、よく見れば、その新陳代謝がすごく早くなっているということですね、ラップトップの。
うん。
ラップトップ市場、数年ぶりにすごく盛り上がってる感があると。
まあ、回転が早いというか、イノベーションが進んでるということですかね。
そういうことですね。
ええ、
で、逆にその、なんというか、スマートフォンの方はイノベーションやや停滞気味なんで、ラップトップの方に少し、スマートフォンから来た派生のテクノロジーが、こう、流出している。
うん。
流入している。
流入かな。うん。
うん。している感じはあるっすね。
はい。
というんで、ラップトップ今年熱くて、いろいろその他にも、新しい CPU 以外にもですね、OLED のスクリーンを積むであるとか、それからセルラーのモデムを積むであるとかですね、
うん、
結構これはグッとくるラップトップがいろいろ発表されてました。
なるほど。
特にその OLED のスクリーン積んだラップトップっていうのは、これはもう良くなるしかないですよね。ダイナミックレンジも上がるし、バッテリー消費も下がるし。
そうですね。
値段も高くなるし。
値段は高いことはいいかどうかわかんないけど。
そうですね。うん。
そっか、OLED をラップトップで。
そうですね。
まあ、HDR とかでも見れるしね。
そうです、そうです。4K はもちろん対応してますし。
うん。
よくよく考えると、なぜ今までなかったしという感じではあるんですよね。
バッテリーも抑えられるか。
はい。
高いからじゃないですか。
まあそうですよね。そう。高かったから今までなかったんですけど。いやでもなんでしょうね。MacBook とか高くても買う人は買うんで。
まあね。
うん。奥井さんとか。
そうそう。
はい。というんで、まあ出て叱るべくして出た。で、セルラー搭載モデムも、モデルも結構増えていると。というんで、いつでも、コネクティビティがあって、OLED で、さらにライゼン4000もしくはタイガーレイクを積んでというですね、夢のラップトップが今年中盤から後半にかけて出てくると。
うんうん。
いいと思います。
サーフェスラップトップにはないんですか？モデムは。LTE の。
ですね。サーフェスプロとかにコネクティビティがあるモデルがあったような気はするっすね。
うん、なんかドリキンが持ってるアームのやつは確かついてたような気がしますね。
そうっすね。そう、この間ドリキンと会ってですね。
うん。
彼が日本に来てる時に、ちょっと会って、だいぶいろいろ見せてもらってですね。欲しい感が高まってますね。
いろいろ散在してますからね。
そう、そのアームベースのサーフェスプロであるとか、
はあ、
あと MacBook Pro の16も見せてもらったんですけども、
うん、
あれそのまあ画面もまあまあよし、キーボードもちょっと深めですけどまあまあよしでいい良くて、一番びっくりしたのが音がすごく良いですね。
うん。
あの音の良さは聞いてみて初めて分かって、これはもう突撃するしかない感が。
出ました。
出ました。ラップトップであれだけ音がいいのは、すごいですね。
確かに、2013とか2015の MacBook の時も、昔よりめちゃくちゃ音良くなったなと思ってたんですけど。
そうっす、そうっす。
うん。うん。2019のやつはまたさらにね。
そうっすね。そのパッと聞き、昔あったジョーボーンの Bluetooth スピーカーとか、あの辺クオリティの音が出るんでですね。
そうそう。
うん。
ああいう Bluetooth スピーカーと遜色はない感じ。
そうですよね。
あとマイクの音もすごいいいんですよね。
ああ、そうなんですよ。
うん。
うん。
まあ、ポッドキャストできるかと言われると、多分普通にできると思う。
おお。
もちろんその、今僕らが使ってるようなマイクをやった方が近くで撮れるし、キーボードタイプするとガチャガチャって音鳴っちゃうからさすがに。
ああ、なるほど。
そういうのはあるけど、普通にビデオカンファレンスする時だったらまあ、わざわざマイクを立てるまでもなく、MacBook のマイクでもう全然撮れるっていう感じですよね。
おお。
うん。
いや、すごいです。ちょっとびっくりしました。
いきますか、MacBook Pro。
うん、まあ、いつ行くかっていう話ですね。その、今使ってる MacBook Pro がだんだん物理的に壊れてきてる感じがあるんで、さっき言ったように。
さっきっていうか多分、あれだけどね、放送前だけど。
ああ。時々、こう、スリープから復帰する時か何かに、こう、画面に砂嵐が乗ったりとか。
ああ。
Chrome のタブ切り替えると砂嵐の乗ったりとか。まあ、なんとなく予感はあるですね。いつ壊れるんだろうっていう。はい。
僕もこの間言いましたけど、先週のエピソードで話したんですけど、2015年の15インチ MacBook が、まあなんか、前兆の前兆みたいな感じですかね。
うんうん。
砂嵐は出ないけど、すぐファンが回るとか、あと、外付けディスプレイにつなぐと、スリープから復帰しないとか。
ああ。
復帰するとなんか何をするにも1秒間フリーズするとか。
ああ、そうですね。
ありました。なんでそれはもう売りましたけど。
ああ、そうっすよね。まあ、壊れちゃったら買い替えるしかないからな。
ですね。そう。
そうですね。
で、2013年の MacBook Pro はバッテリーが膨らんでて、使うのやめてたんですけど、Apple Store に持ってって修理したら150ドルか200ドルかで、
はい、
バッテリー全部交換になって、で、それを今は使ってますね。
ああ、直っちゃったんですね。
直っちゃった。
残念。残念ですね。
ええー。
はい。というのでですね。まあ、ラップトップが今年暑そうと。
はい。
で、あとはそのチップ周りで言うと、CS からちょっと離れますけども、TSMC の方で5ナノプロセスですね。今7ナノプラスっていう感じなんですけども、5ナノのプロセスを今年の上半期に立ち上げしたいと。
うん。
そうすると何が起きるかっていうと、多分次の iPhone はこれ5ナノのプロセスのチップを積んでくるだろうという感じですね。iPhone のチップって常に最先端のプロセスで生産してますので、
うん、
これが上半期に来ると次の iPhone は5ナノプロセスになり、そうすると集積度がまあ 1.3 倍くらいとか、パフォーマンスもトランジスタ数から言うとまあ 1.2 倍とか3倍になりますし、消費電力もさらにこう減るということでですね、
ええ、
まあいいことしかないという、というので、5ナノが今年来るという話と、
5ナノを作ってるのは他にあるんでしたっけ？
サムソンが、チャレンジしていて、
うん、
テスト出荷とかはしてたかもですね。
うん。
で、インテルはまだそこを、まあ、彼らはちょっと呼び方が違うと、これまでも言ってますけども、10ナノが実用化されたばっかりで、10ナノって7ナノ、TSMC の7ナノ相当ですね。
うん。
というんで、インテル、サムソン、TSMC が、5ナノに投資をしてますね。
うん。
で、AMD 系のグローバルファウンダリとかも、これ以上は投資できないというのでギブアップしましたんで、今三つの萌え状態ですね。
この Apple が iPhone に使ってるのは TSMC オンリーでしたっけ？うん。
今んとこ TSMC オンリーですね。
うん。
サムソンに委託してた時代も昔はあったんですけど、多分、はい。今は TSMC 一本足だと思いますね。 で、ゆくゆくはインテルも、その新、その TSMC とかその、なんというかファウンダリーですね。設計は自分とこでしないで生産だけに注力するんで。
うん、
で、かつてその AMD も、自社工場で AMD のプロセス作ってたのをその分社化したんですね。分社化してグローバルファウンダリーというそのファウンダリー専門の会社を作ったんで、
うん、
見どころとしてはそのインテルさんであるとかサムソンさんが、ファウンダリー部門を別会社にするかっていうのはこの先 3,4 年でもしかしたら起きるかもと。
なるほど。
はい。そうすると選択肢が各社増えて嬉しいという感じですかね。
はい。
はい。とかとか。で、あとは、Apple 系で言うと、Apple とブロードコムが無線部品の供給契約で合意したと。
うん。
これヒストリーレコードで見ると、まあ、ここもフラグが立っていて、Apple と部品供給契約を交わした会社は漏れなく、地獄に突き落とされているという。
ありましたね。前回はインテルさんの話でしたっけ？
前回はインテルの話ですね。
そうですね。
はい。前々回はクアルコムの話ですね。
はい。
で、前々回はイマジネーションテクノロジーの話ですね。
はい。
はい。で、その、あ、そうだ、その前々回のイマジネーションテクノロジーもフォローアップがあって、そのアップルとイマジネーションテクノロジーが、IP ライセンスのそのライセンス契約を結んだという、発表がイマジネーションテクノロジーからあったと、
うん、
どの口でライセンス契約するんだっていう気もちょっとだけしてしまうんですけど、まあでもライセンス契約して、多分これは街の噂だと、ハードウェアレイトレーシング周りの IP ライセンスを提供してるんじゃないかと。ということで、ハードウェアレイトレーサーが次あたりの、GPU、iPhone GPU に積んでくるんじゃないかと。来ないと言って、来るか来ないかわかんないレイトレーシングですけど、もしかしたら来るかもという感じですかね。
はは。
はい。ということで話戻ると、ブロードコムとアップルが無線通信部品の供給契約で合意したと。これ多分 Wi-Fi とか、向けじゃないかなと思いますかね。
うん。
で、これ裏を読むと、ここ3、4年の間は、Wi-Fi に関してはテクノロジーアップデートはそれほどないんじゃないかと読んでいると。彼らとしては。
アップルですか？
アップルですね。多分。
はい。
今 Wi-Fi 6とかでしたっけか。
そうですね、 Wi-Fi 6、
うん、で Wi-Fi 6の時代がしばらく続くんで Wi-Fi に関しては、他社に頼ってもしばらくいいんじゃないかと、
うん、
でその代わりに来るのが、5G で 5G に関しては、うん、どうなるのか、まあ、来る来ない話前回もしましたけども、Wi-Fi は安定、5G は、伸びる、それから、iPhone 11についている、BT 的なローカルポジショニングができる系のローカル無線テクノロジーはさらに伸びると、そんな感じですかね。うん、
Wi-Fi 6って Apple のデバイスってサポートしてるんでしたっけ？
どうでしたっけ？結果ね。
802.11AX ですよね。
うんうん。彼ら通例。
ああ、ググった感じ。
うん。
iPhone 11以降はサポートしてるっぽいですね。
ああ、なるほど。
はい。
まあ大体ドラフトの段階でサポートしちゃうんですよね。
うん。
MacBook Pro とかもどうですかね。
ググってみましょうか。
うんうん。僕マイク持ちながらなんで今片手でしか、はい、ググれない問題が。マイクどうしてます？こう。
マイクはスタンドを使ってますね。
ああ。
マクロさんもスタンドを買った方がいいですよ。
そうっすね。
アームか。うん。MacBook Pro 16インチは Wi-Fi 6サポートしてません。
ああ、してないですか。
はい。
なるほど。
iPhone はしてるけど MacBook はしてないと。
うんうん。
うん。まあ、ルーターがサポートしてないんで別にいいんですけど。でも MacBook の方がなんだろう、iPhone より 製品としてのライフサイクルというか寿命が長いですからね、一般的には。だから、フューチャーコンパチブルであってほしいというか、新しい企画はなるだけサポートしてほしいですけどね、個人的には。
うん、そういう感じはありますね。
うん。
まあ、ただ Wi-Fi については、その、エアポートエクスプレスとか、その辺が、おおむねディスコになっちゃったんで、あんまり活発じゃない感ありますよね、Apple プロダクト。
うん、Apple的にはね。
うん。
なんで Apple ルーター作るのやめたんですかね。
そうですね、結構良かったのにな。
うん。
はい。なんででしょうね。
まあ、儲かんないからですかね。
うん。儲かんないけど、結構、うん、悪くないプロダクトだったとは思うんですけど、やっぱ儲かんない、儲かんないからかな。
はい。まあ、ユーザー体験が変わりますよね。その、Apple の製品使ってる人は、やっぱタイムマシンとか、
そうですね。
エアポートとかで使うと、ね、一発だし。
うん、そう、それは良かったんですけどね。
うん。
タイムマシンも iCloud とつなげればもっと伸びる目はあったんじゃないかという。
タイムマシーンといえばなんか、なんだっけ。iPhone の iCloud バックアップが、
うんうん。
エンドツーエンドでエンクリプトされてないんですよね、今ね。
お
ー。で、する計画はあったんだけど、なんか FBI とかが、そうやめろって言って、
うんうん。
まあ、要は犯罪者が iPhone を使ってた時に、そこのデータをアンロックしたりとか、iCloud のバックアップを、操作令状を出したら渡せるようにとかなってるんですよ。う
んうん、ああ、なるほど。バックドアをちゃんと作っとけと。
うん、まあ、Apple はもちろんバックドアとはそれは呼ばないし、
はい。
その iPhone 自体を、あの、すべての iPhone をアンロックするためのマスターキーとかは、まあ、存在しないというふうには言い張ってますよね。
うんうん。
で、今は FBI とかそういう、あの、アメリカのローエンフォースメントの機関は、なんか、特殊なソフトウェアでアンロックしてるんですよね。
ああ、なるほど。
多分、基地の、あの、ソフトウェアの OS の脆弱性をついてアンロックするんだと思うんですけど。
うんうん。
そういうのがなんかグレーマーケットで出回ってて、それを使っているという話。
なるほど。
うん。
なるほど。
で、この間なんか銃撃事件があって、その犯人が自殺したんだけど、その数直前に iPhone をロックして自殺したので、それをこう、アップルに対してアンロックしろっていうのをトランプとかがツイッターで書いてて、なんか泥沼になってるんですよ今。
ああ、アップルとしてはそれに応じないと。
うん、いやもちろんだからそれはアップルの方がやっぱ正しいと思うんですけど、
うん、
そのバックドアとかマスターキーとか作っちゃったら、それ悪用は何ぼでもできますからね。
うん、そうっすね。
うん。
いやーその辺ちょっとやぶみ案件ではあるんですけど。まあ、いくつかその、ボイスチャットアプリというか、ボイスチャットプロトコル、フレームワークの開発をしたことがあるんですね。
うんうん。
まあ、特定のプラットフォームだけでなくて、複数のプラットフォームなんですけど、複数の会社で。そういうのを開発していると、まあ、ある日、どこからともなく、あ、ここをエンクリプションしないからとか、こういう、こう、仕様変更があるんですよね。
うん、
なんでしないのと。そうしたら、その、スニフできちゃうじゃんって言ったら、いや、しないから、というですね。
いいですね。
はい。
理由は聞くなと。
そう。need to know, no ask. no answer と。
技術的に別に不可能というわけではなくってことですよね。
技術的にはそもそもエンクリプションできるし、してきたし、するのが正しいんですけども、
ああ
いつの間にかそこが仕様から抜け落ちるというですね。
うん。
うん、怖い話ですね。はい。
今、インターネットの世界だと、TLS で暗号化するときに、SNI っていうサーバーネームインディケーターっていうのがあるんですけど、
うんうん。
そこだけは平文なんですよね。
お
最初に。
うん。
うん、なんかそこを、あの、エンクリプトするっていう、標準化仕様が今、あの、議論されている。
ほうほうほう。
とこですね。
それは、うん。
あと、DNS ももちろん、あの、プロバイダーを例えば使ってれば、そのプロバイダーの DNS サーバーに問い合わせちゃうじゃないですか。
うん、うん。
問い合わせるときに、あの、名前をリゾルブするときに。で、そこを DNS over HTTPS にして、
8888とか。
そうですね。DNS 解決を Google とかの HTTPS のサーバーでやると。
なるほど、なるほど。
そうすると、その、そこをブロックする、しようとすると、Google 全体をブロックすることになるから、
うん。
まあ、なかなか、その、独裁国家とかでも、それをブロックするのはちょっと難しいみたいな。
ああ、まあ、ブロックしてる国もあります
けどね。ありますけどね、もちろん。ええ。っていう風になってて、
はい。
で、それで、その DNS で引いてきた IP アドレスを使って、TLS の暗号を開始するときにサーバーの名前を最初に平文で送んなきゃいけないんで、そこを、エンクリプトする ESNI っていう仕様がある。今実装もされ始めてるかな。
なるほど。
うん。そうするともうエンドトゥエンドで全部暗号化されて、
はいはい。
で、外から観測できるのはどの IP アドレスに繋いでるかっていうことだけかな。
うんうん。
うん。外からっていうか、プロバイダーとかね。うん。
うんうん。で、その先にプロキシが多段であれば、まあ、大丈夫なのかな。
そうですね。
はい。
だから世の中は、まあ、Google さんもプロキシあるし。
うん。
まあ、あとは CDN の会社がいっぱいあるんでね。
ああ、そうですね。聞いたことある。
ええー。
はい。
まあ、これは良し悪しも含めてですけど、ほとんどのサイトが CDN の裏側に入ってくるんで、
うん。
ユーザーがどの IP に繋いでるって言っても、それは CDN の IP アドレスだから、どこに繋いでるかはよくわからんみたいなことにはなっていく。
ああ、なるほど、なるほど。
感じですよ。
うんうん。まあ、果てしないバトルですね。
果てしないですね、多分。
ええ、
そうすると、だからもう CGN のブロック全体をまとめてブロックしちゃうっていう国もまあ、あるはあるし。
うんうん。
うん、もうそうすると、その国の人はね、その CGN にあるコンテンツは見れないとかもなりますからね。まあ難しいとこですけど。
難しいですね。
うん、
なかなか何とも言い難いとこですね。ローエンフォースメントを優先するか、権力の乱用を止めるのを優先するか。はい。はい。
バックアップの話だと、Android は、エンドトゥエンドでエンクリプトされてるんですよね。
うんうんうん。
2年、3年ぐらい前から。
うん。
あ、なぜアップルがそうしてないかはよくわからないっていう。
そうですね。エンドツーエンドでエンクリプトされてないっていうのはどこの段階がエンクリプトされてないですかね。ストレージはもちろんエンクリプトされてますよね。
ローカルの？リモートの？
ローカルの。
ローカルはもちろんされてるんじゃないですか。
うんうん。
リモートに iCloud バックアップするときに、多分、もちろんなんか、アンエンクリプトで保存されてるわけではないだろうけど、なんか、サーバー側で復元しようともができちゃうんじゃないですか。
ああ、なるほど。
うん。
うん。
エンドトゥエンドだったら、その、バックアップデータはただのバイナリー文字列で、その、クライアントサイドのキーがないと、バックアップ復元できない。
はい。
っていうのが、まあ、エンドトゥエンドですよね。
はいはい、うん。まあ、そうすると、でも、クライアントなくすと復帰できないっていうのはそもそも論で。
いや、そうなんですよね。
はい。
で、多分、だから、まあ、アップルとしては、そのローエンフォースメントのプレッシャーっていうのはまあ、建前上はないと言っていて、多分、ユーザーサポートとか、
うん。
その、なんだろうね。iPhone を水没して買い替えた時に古いバックアップが復元できるかみたいな。
そうですね。
話じゃないですかね。
うんうん。なるほど。
普通はだからそのデバイスのセキュアエンクレーブにキーを入れておいて、
うんうん。
他のデバイスからは復元できないようにするっていうのが多分、一番セキュアですけどね。
うん。
でもそうするとなんか、壊れたらで新しいのに買い替えたら全部写真が、iCloud バックアップしてたのに写真が消えたって言われたら困るからですよね。多分。
うんうん。で、そこで2ファクターオースにしようであるとか、
2
じゃ足りないから3にするか4にするかと
そうなんですよね。
ええー。
そうだよね。まあそこのバランスは必要だけど、まあ Apple としては多分、エンドトゥエンドの暗号化はオプションとしては提供する必要はあるんじゃないですかね。
うん、まあそうですね。
で、ユーザーにその、これをやるとエンドトゥエンドになるけど、デバイスが、をなくしたら復元できませんよ、みたいな。
うん、うん。
それは必要じゃないですかね。
なるほど。
だって Mac の、なんだ、MacBook のローカルバックアップとかって今もう T2 チップで、
うん、うん。
認証されてるんで、例えば MacBook 盗まれてディスク抜かれても見れないですよね。
うん、うん。
ログインして、で、T2 チップの認証を解除しないと中身見れないはずだから。
うん。 まあじゃあその Apple エコシステムで複数のデバイスでキーをシェアしておいて全部なくならない限りは OK とか、その辺は落としどころありですかね。
ですかね。あの Apple の2ファクターオースもなんかそんな感じになってる気がする。今って。
ほうほう。
あの、2ファクターやると他のデバイスになんか6桁の数字が出てくるんですよね。
ああ。
で、最初に iPhone で設定して、で、そうすると iPad と Mac でも設定するんですけど、
うん。
まあ、どれかを買い替えると、他のデバイスを使ってログインするっていう状態になるんで、
うん、うん。
まあ、全部をログアウトしない限りは、まあ、ログインそのままし続けられるっていう感じですね。
ああ、なるほど、なるほど、うん。Google アカウントのログインも、まあ、似たような感じですね。
ありますよね。なんか、プロンプトとか。
そうそう。
うん。
他でデバイスしても OK 的な、あれは楽で良いですね。
でもあのプロンプトってなんかあんまりセキュアじゃないっていうか。
全然セキュアではないです。
はい、そう。あれちょっと良くないですよね。なんか最近変えましたよ、僕あれ。違うやつに。
あ、そうです。
あの、ハードウェアセキュリティキーってやつに変えました。
指キーとか。
指キーなんですけど、あの、iPhone とか Android をそれにできるんですよ。
あー、なるほど。
Bluetooth 使うんですよ、確か。
ほうほうほう。
で、ユーザー体験としては、プロンプトとほぼ同じ。
うん。
なんだけど、あの、Bluetooth 使うんで、Chrome じゃないと多分動かないのかな。
ほうほう。
だから MacBook、例えば MacBook で Chrome 動かしてて、近くに Android あったら、その2つが Bluetooth で通信して、プロンプトを出すっていう感じですね。
ああ、なるほど。
だから、プロンプトの弱点でやるところの、なんかネット経由で誰かがログインして、間違えてイエスを押してしまうっていう脆弱性を直すことができる。
なるほど。一応、ローカルプロキシミティがないと、ダメと。
そうです。
まあ、それはベターですかね。
うん。
はい。なるほどね。
確か iPhone でも先週か先々週ぐらいにできるようになったはず。その、セキュリティキー。ハードウェアセキュリティキー。
うん、うん、うん。
ええ。
いや、キリがなさすぎるですけどね。
そうね。セキュリティ、どうだろうな。まあ、昔よりは良くなった気がするし。
うん、それはそう思います。
あと、パスワードマネージャーとかももう OS についてるから、まあ、僕はワンパスワード使ってますけど、まあ、白郎さんこの間。
うん、Chrome のパスワードマネージャーですね。
うん。だし、あと、まあ、iCloud Keychain もあるからね。
はい。
パスワードは、まあ、覚えやすいようにし、やつにしてもいいくて、あの、アップルとかグーグルのやつは。で、2ファクターを有効にして、で、そこに全部預けると。
そうですね。
うん。まあ、あんまり分かりやすいやつはダメだけども。
はい。いや、今そうすると MacBook のログインパスワードがスポフになってるんで。
確かに。
ちょっと心配ではあるんですよね。
僕もそうなんですけど、やっぱ MacBook のパスワードは、あれだよね。生体認証必要だよね。
そうですよね。それしてほしい。
いや、まあ、立ち入りあるじゃないですか、一応。でも、なくても入れるか。
うん、そうっすね。
立ち ID はあるけども、立ち ID なしでパスコード入れても入れますもんね。
うん、そうっすね。
うん。そうね。それはまあわかる。
うん。
で、ワンパスワードを使ってる場合は、ワンパスワードの、マスターキーっていうのがもう一個あるんで、
うん、うん。
一応、スポフではないね。
そうっすね。ワンパスワード使ってれば、そうっすね。
うん。Google とか iCloud の場合は、
もうデフォルトでログインしたまんまに、うん、なっている。
なりますね。
はい、
確かに。え、でも Google のやつは、パスワードローカルには保存してないでしょ、確か。
ただまあ、例えばその MacBook Pro がアンロックされたとして、Chrome がその場で開かれていたとして、そこで銀行のサイトに行けば自動的にパスワードがフィルインされるっていう。
あ、そうか。されちゃえばされちゃうんだね。
はい。
パスワードの中身は見れないね。パスワードの中身見ようとすると Google のサイト行かなきゃいけなくって、そこで Google のパスワードを入れて2ファクターやんなきゃいけないけども。
そうです、そうです。
そうか、まあ、ログインはできちゃうね。
攻撃したいサイトが分かればそこで分かっちゃう
ん
ですね。
分かるし、もうすでに Gmail は大体もうログインしてるから、そこでパスワードリセットかけて Gmail に飛ばせば何でもできますよね。
ああ、なるほど。確かに。はい。はい。
まあ、それ言い出すと本当に。
本当にそうっすね。
うん。
はい。
バックアップ。何の話をしてたんだろうね。Wi-Fi の話をしてた気がする。
あ、Wi-Fi の話ですね。
うん。いや、なんかね、ルーターを変えようかなと、買い替えようかなって思ってたんですよ。ちょうど。
うんうん。
もう別に今のやつにものすごく不満があるわけではないんですけど、
まあルーターっていつもそうですね。
そう。
一応使えてるものを
使えてはいるけどねみたいな。
はい。
まあ、ちょっと遅い。
ちょ、
150メガダウンで60メガアップなんでアメリカにしちゃ早い方ですけども、
うん、
ISP の契約見ると500って書いてあるんですよね。
ああ、じゃあルーターがボトルネックかもしれない。
かもしれない。そう。
はい。
まあ、あと今度あれだな、イーサネットで試してみて。有線で早ければ、まあ、無線がボトルネックっていうことは言いますよね。
確かに。そうですね。うん、それで試してみて、はい。
フローでなんか iPhone、Android とか iPad とか見てると、
うん。
たまに使えない。なんかすっごい遅い。
う
ちの部屋別に広くないんだけど、
うん。
まあ、バスルームとルーターは部屋の一番隅っこと隅っこにあるんで、
うんうん。
まあちょっと距離的に問題あるのかなと。
まあそうですね。まあだいたい風呂場って周り壁ですから通じにくい感もありますね。
そうそう、 5GHz 使ってると通りにくいですよね、壁をね。
うんうん、
確か。
そうですね。まあ風呂場で iPad を使うのがどうかっていうのは置いといて。
そうです。まあこれはうん、ワークアラウンドはある。はい、iPad を使わない風呂で。
うん、そう。風呂はサクッと済ますという。
ええー、まあそうなんですけども。
まあでもそれだとそうですね。メッシュネットワーク組めるルーターが最近トレンドですから。
まあね。
2、3台でメッシュを組むと。
はい。昔、イーロっていうメッシュネットワークを使ったことがあって。
うん。
それはイマイチだったんですよ。
ああ、そうです。
別に早くなんなかったのと、あと 2.4GHz と 5GHz のアクセスポイントを分けられないから、気づくと 2.4 で繋がってる状態が結構あったかな。それはあんまり良くない状態ですね。
なるほど。
今一応アンプリファイっていうね、ユビキタスの会社が出してるやつがあって、
うん、
それに今買おうかなって思ってる。まだ買ってませんけど。
ああ、ほうほう、うん。
それもメッシュ組めるし、1台でも運用できるっていうやつです。見た目がかっこよくてね、あんまりこう、リビングルームに出しておいてもあんまり変ではない。
アンプリファイ。
その、いわゆる家庭用ルーターって、その ASUS とかが出してるやつ、TP-Link とか。
うんうん。
見た目がアグリーなんで、
そうですよね。カンブリア紀の生物のようなトゲトゲが生えている。
だいたいみんな隠しておきたくなる形をしているんだけど、Wi-Fi はその、使われ方からして出しておかないと電波が飛ばないんで。
そうですよね。隠せないと。はい。
まあ、Google Wi-Fi とかね。
そう、あれ割とデザイン的にはいいっすよね。
いいですね。で、このアンプリファイも割と見た目はいいです。
なるほど。確かに。なんか、洗濯機みたいじゃないですか。
洗濯機どれのこと言ってるのかな。
アンプリファイ HD。
ああ、わかります。フロントに丸いディスプレイがついてるからね。
そうですね。
そんなにでかくないですけどね、洗濯機みたいに。
ミニ洗濯機。
そう、アンプリファイ HD を買おうかなって今思ってる。
おお、いや、Google Wi-Fi も良さそうで買おうと思ったら意外と高いんですよね。670ドルなら買おうと思ったら170ドルかだったような気が。
あれ確かでも Google ホームとしても動くんですよ、確かね。
ああ、そうですね。そうっす。
サテライトは、スピーカーになるんですよ。
まあでも Google ホームはあるしなという。
そうね。
はい。
アンプリファイは、複数台ルーターを置くと、そこで VPN 簡単に貼れるらしくて。
おー。
まあだから、日本の家と、こっちの家に、一台ずつ置いて組めば、
うんうん。
普通に VPN 代わりに使えるっていうね。
ああ、なるほど。
そういうのがあるらしい。
まあ、勝手にそれやってくれるっていうのはいいっすね。
うん。そうなんですよ。
うん。
はい。脱線しまくりましたけど。
方向性は。そうですね。じゃあさっきのローエンフォースメントで言うと、EU のエンフォースメント系が結構熱いですね。
これね。まずは、なんか何年かおきに繰り返されているやつで、
うん。
その充電のケーブルを同じにしろっていうやつですね。
そうですね。そうですね。タイプ C にせよと。
うん。これでも僕が読んだ限りで言うと、 うん、iPhone のそのジャックをライトニングじゃなくてタイプ C にしろとは言ってないんですね。
そうですね。すべての電話はタイプ C で充電できるようにすべしと言っている。
そうです。
うん。
だし、その、電話側をタイプ C にしろとも言ってないはずです。
ああ、そうですね。うん。
だからもう Apple はすでにやってるんですよ。Apple は新しい iPhone の11 Pro とかは、
うん。
ついてくるチャージャーはタイプ C からライトニングですよね。
ああ、なるほど。
供給側、その、ウォールチャージャーの側もタイプ C だし、
うん、
MacBook Pro とか、その電源供給できるパソコンにつなげば供給できるから、別に Apple は何も変える必要はないはずなんですよね。
つまり本体側にタイプ C を持つ必要はないはず。
ないと思います。
ああ、なるほど。
いや、わかんない。僕のような記事はそういうふうに書いてました。
はいはいはい。
AU は別に本体のジャックをタイプ C にしろとは言ってないっていう。
なるほど、なるほど。うん、じゃあまあそこはワークアラウンドか、そこで揉めてさらに罰金かっていう。
罰金があるとすれば、うちの奥さんに iPhone 11買ったんですけど、
はい。
プロはタイプ C のチャージャーがついてくるけど、プロじゃないやつを買うとタイプ A のチャージャーがついてくるんですね。
ああ、なるほど。
だからそこに対して EU が、タイプ A のチャージャーつけるんだったら罰金なっていうことはあるかもしれないです。
ああ。まあ、重箱の趣味ですね。そこの辺になると思う。
うん。
うん、
そうするとでも Apple はじゃあ、EU の iPhone には充電器つけませんっていうことを言うかもしれないけどね。
うん、そうっすね。
それか、罰金払うぐらいだったらタイプ C をつけるってこともあるか。
うん。
う
ん、
どうだろうね。
まあ、無料で、かつてバンパー配ったようにタイプ C ケーブル配ってもいいかなという気はしますね。
でもタイプ C のチャージャーとケーブルだけで20ドルぐらいはするっしょ。普通に買ったら。
うん、それくらいはするっすけど、はい。
うん。
まあ、いろいろ考えるなというところでですね。あとはそのフェイシャルリコグニションをバンしようとかですね。EU 圏で。
フェイシャルレコグニションをバンするっていう横文字ばっかりですけど。
ごめんなさい。顔認識技術を禁止しようと。
はい。
はい。なんでしょうね、この辺は。
これはだから何？サーベイランスの話ですか？
そうですね。そのプライバシーを侵害してるんじゃないかと。
うん。
というので、これ政府機関も使っちゃいけないとかそういうエクストリームな話になるのかな。
むしろ政府機関が使うなって話なんじゃないの？ローエンフォースメントとかが。なんだけど、でも昨日見たニュースでは、
はい。
UK が、重大犯罪者の指名手配された犯人を探すときに、顔認識の技術を使うっていうことを発表した、みたいな。
なるほど。まあ、これ UK、
うん、そうなんですよ。しかし UK は EU ではない。くなる。もうすぐ。
なくなると。抜けようとしていると。
多分来週ですよね。
ああ、そっか。お早いですね。
この間の選挙で変わらなかったから。
はいはい。
1月末で抜けるはずですけどね。
おお、ついに抜けてしまうのか。すごいですね。何が起きるのか。
うん。
まあそう、各国やりたがっていて、もちろんチャイナとかもやっていて、まあ、うん、各国リサーチはしてますよね。
やりたいっていうのは、その顔技術、顔認識技術を使いたいってことですよね。
そう、そういうことですね。
ええ。
はい。で、例えば日本の入管の、なんて言うんでしょう。あれも顔認証を使ってますよね。日本のパスポートをペコッとやると。
はい、うん。はい。超便利。
超便利ですけど、やっぱマッチングされてるんだろうなというのは、ね、はい。まあ、クリーピー感はありますかね。
うん、
うん。
中国のやつは、ツイッターで流れてきたのを見ただけですけど、
うん、
その、顔認識技術を使って、この人の出身地がどの辺かっていうのを判定する技術っていうのを、マシンラーニングで、発表しているのがありました。
なるほど。
な、これは、それはすごいね、なんというか、倫理的な問題があるよね。
ありますね。特定の地域から出身の方を認識すると、
うん。それはだから面接とかでフィルタリング、スクリーニングするために使うっていう話ですけどね、多分。
うん、うん、うん。いや、怖いですね。まあ、あとは実際にその中国の警官の方がカメラをつけて、 そのカメラから顔認識で、指名手配されてる人を照合するというので、1週間で何人かの効果が、何人か逮捕できた効果があったっていうのはどっかで見た気がするっすね。顔認識じゃないですけども、US の、ポリスカ、コップカ、パトカーにはカメラがついてて、周りの車の、ナンバーを認識してるらしいですね。
うん、
で、そのナンバープレートを認識していて、これがアンバーアラートの対象かとか、その辺は自動的にチェックできるようになってて、それ自体は、今のところ、そのパトカーしか、コップカーしかしてはいけないとか、その辺の縛りがあったはずですね。
うん、でも自動運転の車とかにそのデータは入ってるでしょ、普通にね。
ああ、なるほど。うん。
それクラウドとかに送ってはないだろうけども、認識はできますよね。
もちろんできるっすよね。
うん。
うん。
だからテスラの車とかが、ローカルでネットワーク組めば、っていうか、まあクラウドに飛ばせば、アンバーアラートで出てきた車の探すのなんて一発でできるんじゃないの？
一発でできますね、
うん。
で、それをやめようっていうのはなかなか言いにくい。
けど、でもそれはやめるべきだよね。
そうですね、
うん、やってはいけないという法律を作った方がいいとは思う。
そうですね。レギュレーションはした方が良いですよね。
うん。っていうのを多分、EU が提案して、Google のピチャイは賛成。
なるほど。
Microsoft は、まあ一時的には賛成なんだけど、それは、なんていうか、テクノロジーの観点から言うと、まあ、イノベーションを阻害してるから、
うん。
まあ、いい妥協点を見つける必要がありますよね、みたいなことは言っていたかな。
そうっすよね。
まあ、まだその、法律が定まってないんで、とりあえず禁止っていうのは、まあ、日本とかはよくやるけどね。
うんうん。それは、阻害してる感は確かにあるんで。
ドローン危ないんでとりあえず禁止ですみたいな。
そうですね。セグウェイも危ないんでとりあえず禁止とか。
まあ間違ってるとは思わないですけども。
うん、保守的ではあるんですよね。
うん、そうそう。
うん。
まあやっぱり倫理的な問題が大きいですかね、これはね。
そうですね。うん、倫理的
な。シンガポールでなんかやってんじゃなかったかな。その、監視カメラで、顔認識とは違うのか、監視カメラで、その、何ができる？なんかサイコパスみたいな話だなって思ったんですよね、見た時に。
ああ、そうっすね。なんかモデルシティみたいな感じであちこちにサーベランスカメラを置いてとか。
そうそう。
うん。
それをやった結果、その犯罪率が減ったみたいな。
なるほど。
のは見ましたよ。
なるほど。いやー、デストピアっぽくて。
完全に完全にデストピアとしか言いようがないけども。
そうですよね。まあ日本でも今その人のトラッキング、どっからどこまでどう移動したかはできるようになっているという話を聞くんで。
ああ。
はい。
それは何を使う？例えば駅の監視カメラとかで？
そうですね。複数の監視カメラのデータを、その有機的に結合して、この人が A 地点から B 地点にどう移動したかという経路は取れるようになっていると。
うん、
これ、その N システムってのが、広島さんの N じゃなくて、その高速道路で、なんだ、ナンバープレートの照合するっていうのはもう結構10年、20年？
そうですね。
30年ずっと運用されてるんですよね。それをもうちょっとこう、人の移動にまで拡張しているみたいな。
うん。
うん、
日本はあと NFC でスキャンすればいろいろマッチングできそうな気がするけどね。
まあそうですね。ですけどそのタイプ F ってローカルで照合してるんで、
照合っていうかマッチングはできないけども、
うん、トラッキング後からはできる。
トラッキングはできる。 ID はでき出てくるよね、
うんうんうん、
その人が誰かは分かんないけど。
そうですね、
うん、いやその無限にNFC のスキャニングができるデバイスがあったとして、満員電車の中でそれをひたすらそのタグしていけば。
ああ、なるほど。なるほど。
で、何日も何日もやっていけば、この人は今日、昨日と今日乗ってるなっていうのはわかるじゃないですか。
わかるっすね。
それが誰かはわかんないですけどね。
まあでもその辺はそうっすね。今、匿名でパスモとか作れるけど、そこをなんか、ゴニョゴニョすれば、あれっすかね。してほしくないっすけどね。
うん。とか、あとはその、わかんないっすけど、NSC の側が毎回毎回違う ID になるようにとかできるのかな。
ああ、そうっすね。その、MAC アドレスをランダマイズするみたいな感じで。
ええー。
それは対策としては有効な気は。
なんか、アメリカのニューヨークも最近電車の改札が NFC になったんですよね。
おー、はい、はい。
この間行った時に使ったんですけど。
うん。
まあいいですよ。でも日本ほど早くないですけどね、やっぱり。
200ミリ秒で帰ってくるような感じではないと。
まあ500ミリ秒ぐらいかったかな、多分。だけど、まあ、それやって、ピッてやると、その、駅の、なんていうんですかね、あの、ゲートが回せるようになるんで、
うん、
元からそんなみんな日本みたいにね、超高速で突っ走らないですからね。
そうですね。そうですね。
だから問題にはならないけど。
はい。人並みに乗れない現象っていうのはまだありますね、自分も。
そう。
そう。
で、なんか見たのが、あの、それ使わないことももちろんできて、使わない人はその、あの、マグネットスワイプで、スワイプすると、回せるっていう回数券みたいな、プリペイドのカードを使うんですね。
うんうん。
で、なんか、それを使っていたのに、携帯電話が、その、タップするやつに触れたせいで、二重課金されたっていう現象が結構あるみたいで。
あー、なるほど。
ええ。
なるほど。
まあ、それ申し出るとリファンドされるらしいですよ。
あ、そうですか。まあ、あるあるっすけどね。はい。なるほど。あの、5G で、なんというか、JR なりの改札をクラウド化しようっていう、そういうのはあるみたいですね。
は
あ、で、売りとしては、その 5G だとレイテンシーが縮まるんで、200ミリ秒のその後のスレッショルドをキープしたまんまクラウド化できるっていう。
クラウド化、何をクラウド化するんですか？
そのタイプ F、なんというか、パスモなりスイカ、今ローカルの改札機で照合してるのを、5G 端末にして、サーバー側で照合できるようになると。
はあ、
200ミリ秒のまま。
なるほど。
はい。そもそも200ミリ秒じゃなくていいんじゃないかっていう気はするんですけど、まあとりあえずそれはやりたいというハードリミットがあると。
今のシステムをクラウド化するメリットが僕はわかんないですけど、まあ運用してる側はわかるんでしょうね。
うん、まあ、5G の使い道がそこにあったかという感じですかね。
なるほど。
はい。
まあ、あれですからね。ソリューションを。
そう、ソリューションを求めないといけないんで、この手があったかと。
はい。
はい。
あ、間違えた。プロブレムを求めなきゃいけないんだ。
あ、そうです。そう。
ソリューションはある、ね。
問題を探さないといけない
です、ね。そうです。はい。
はい。あとはですね、あの、CES で、チャージャーですね。チャージャーが結構新しいのが出てくると。窒素ガリウムの、半導体の代わりに、窒素ガリウムを、その、なんというか、素材として使う。
これ自体はでも1年ぐらい前からありますよね。
ああ、そうっす、そうっす。
うん。
製品化されたのが、今年からって感じですかね。
多分、こと半年ぐらいかな。うん。あの、アンカーとか、ラブパワーとかが、出してて、まあ、USB-C パワーデリバリーの充電器がものすごく小さくできるんですよね。
そうなんですよね。これ欲しいですね。
僕は1個持ってますね。2個あるかな。
おーお
ー。で、ショーノートに貼りますけど、アンカーのパワーポートアトム3ってやつですね。
あ、本当だ。これだ。ええ。
これはでもね、チャージャー、そう、これはウォールチャージャーなんで、
うん、
モバイルじゃないんですけども、サイズがめっちゃ小さいですね。
いいですね。タコ足にして繋ぐわけですよね。
うん、タコ足っていうか、まあ、一個だけ繋いでやると、USB-A が3つと、パワーデリバリーが1つ。
うん。
で、このパワーデリバリー 45W まで出るんで、MacBook Pro 13インチも充電できます。
おぉ。
15インチは多分ギリギリできるけど、使いながらだと減ってくみたいな感じじゃないかな。
おぉ。いや、これ欲しいなと思って調べたら、今まだ黒しかないんですよね、これ。
うん、そうかな。
そう。で、白が欲しいんで。白、白を待ってるとこっすね。
え、ね、机の上に置きたいからかってこと？
配線周り今白でまとめてるんでですね。
あ
で、今使ってるのがアンカーのちょっとでかい方の、なんというか、タコ足 USB なんですね。
USB-C ついてるやつ？
USB-C の PD が1個だけついてるやつですね。
はいはい。
うん、
PD が2個ついてるやつもありますよね。
あ、そうそう、それもあるんですね。そっちは白があるんですけど。
そう。でもあれは一回出て、なんか発熱がすごいからって販売中止になったんですよ。で、2ヶ月ぐらい前にまた再開し始めますね。で、確か100ワット出るんじゃなかったかな。USB-C、パワーデリバリー2つで100ワット出るはず。
パワーポートアトム PD4 ってやつですかね。
それですね、多分。
そっかそっか。これは、その、ガンじゃないんじゃないかな。
じゃないです。結構でかいですね、これは。
そうなんですよね。そうそうそう。それでやめたんですね。
そっかそっか。そうなんですよね。アトム3は良いんですけど、まあ、一つ文句を言うとすると、このパワーデリバリーのポートはパワーデリバリーじゃないんです。あの、なんていうかな。
IQ。
パワー IQ3 ってやつなんですね。
うん、うん、
うん。で、パワー IQ3 は、パワーデリバリーと、クアルコムのファストチャージ、クイックチャージ3かな？のダブルコンパチなんですよ。で、USB-C パワーデリバリー的にはそういうことはやってはいけないってことになってる。
なるほど。
うん。だからデバイスによってはちゃんと正しくチャージできない可能性があるっていう。
なるほど。仕様に完全準拠ではないと。
そうですね。だから MacBook とかは多分問題ないんですけど、クイックチャージの方を間違えて使ってしまう可能性があるんで、
うんうん。
あの、携帯とかに使うと。だからそれは注意が必要ですね。
なるほど。まあ実際使ってみる分には動くんでしょうけどね。
うん。なんか、発熱するとかはほとんどないと思うけども、
うん、
パワーデリバリー対応のやつなはずなのに、速さが出ないっていうことは、まあもしかするとあるかもしれない。
ほうほう。
実装が正しくないんで。
うんうん。いや、ガンいいんで、ガンガン出てほしいですよね。
いいっすね。
ええ、
親父ギャグが。
そうっすね。
ダッドジョークが出ましたけど。
出ましたね。ちょっと躊躇するとこですけどね。
ラブパワーとかも確か出してて、ものすごく小さいやつで60ワット出るやつがあるんですね。
うんうん。あー、ちょうど今、ツイッターで。
あー、かもしんない。
友蔵さんが貼っている。
あー、これです、これです。
うん。
これも確か USB-C PD の規格は、正しく実装されてないはずです。
あー、なるほど。まあでも PD って書いてありますよ。
書いてあります。が、なんか確か正しくはないはず。とはいえ、まあ MacBook Pro 15インチでフルスピードで充電したい人はこれいいんじゃないかな。
これはその MacBook Pro 純正のアダプターに比べると何がいいんですかね。小さい。
小さい。圧倒的に小さいですよ。
そうか。
多分3分の1ぐらいじゃないかな。
おー。
うん。体積的には。
おお、行くしかないですね、これは、じゃあ。
うん。
はい。いや、やっぱ小さいのはいいっすよね。
MacBook Pro 15インチはいくつだったっけ ?90 ワットぐらいか ?80 ワットぐらいでしたっけね。
85かな、なんか、うん、それくらいですよね。
で、16インチが97ワットだったかな。
おお、うん、ほぼほぼ100ワット。
そう、100以上はフライトに持ち込めないから、97っていう風になってるはず。
なるほど。
はい。
という感じで、まあ、セスは使ったというのが、ここまでのあらすじですね。
はい。
はい。あとどうですかね。
MacOS プロモードは、先週ちょっと話したんですけどね。
ああ、そうですか。まだ聞いてなかったんで、うん、はい。
はい。これは、インテルのハイパースレッディングっていうか、をさらに有効化するみたいなことなのかな。
まあ、ターボブーストとかのスレッショルズを変えてるとか、その辺ですかね。
うん。
まあ、バッテリーは食うけど、早く使いたいんであれば、どうぞどうぞという。
うん。
どっちがいいのかというと、どうすかね。まあ、使用用途によっては、早い方がいいってのはあるかもしれないですかね。
まあ、オプションを与えるのは悪いことではないと思いますけど。
うん、そうですね。うん。
はい。
坊主ショップが閉店してしまうという。
ああ、見ました。
はい。これ結構悲しくて。僕、ベイエリア行くたびに、スタンフォードショッピングセンターの坊主ショップに行って、ちまちま買ってたのが。 なんだかんだ安くなるんですよね、こう。なんというか、コーポレート割引で安くなるってのと、あとは、そもそも、ベイエリアで買った方が日本の坊主のプレミアム価格に比べると安いというのと、
うん。
っていうんで、実勢価格4割引くらいで買えて、うはうはだったのが、なくなってしまうという。
まあ、オンラインで買えるからでしょ、それはでも。
そうっすね、オンラインで買えるんで、ちょっと、イアンのうちに送らせてもらっていいですか。
まあ、いいですけどね。
ああ、どうもどうも。
いや、でも、ショップがクローズするのはどうなんですかね。やっぱり、サポートとかもまあ、あるからね。
うん。
壊れた時に、持っていけるっていうのはありましたけどね。
そうなんですよね。それたびたびある、やっぱアップルストア、アップル便利だなという、そういう話ですよね。
これは、でもちょっと残るんじゃなかったかな？
あ、そうです。
全部でしたっけ？
一応、ほぼほぼクローズなんじゃないですかね。
日本とかにもあったんですよね。
日本にもあるっすね。秋葉原とかにあったりとか、まあ、こじんまりとしてますけどね。
うんうん。
うん。
あ、でもちょっと待って、なんか、閉じるのは US、違う。
119ストア、クロス、オーストラリア、ヨーロッパ、ジャパン、ノースアメリカ。
ですね。
はい。
なんだけど、チャイナ、UAE、インド、韓国、その他アジアの130店舗はそのまま、残ると。
おー、なるほど。ああ、わかりやすいですね。伸びそうなところは残しておくと。はい。
そうです。まあ、あと日本とかは、まあみんな、伸びない。もしくはみんなオンラインで買うからいい
と。そうですね。そうですね。わかりやすいです。これは、なるほど感ありますね。
うん。
うん、うん、うん。もう、幸ってるところには投資しないというのは、すぐいいと思います。
そうね。
はい。
まあ、フィジカルのリテールショップはもうね、アメリカはもうないですからね。
そうですけどね。まあでも、ベストバイとかたまに行くと結構参考になったりとかしません？まあ、そのショールームとして。
まあ、まだね。僕はほとんど行かないですけど、ドリキンとかは、なんか月1ぐらいで行ってるイメージはあるけどね。
そうそう。ふらふらと行って、ふらふらと買ってしまうっていう。
まあ、なんていうか、今日欲しいという、欲望に対しての答えを提供はしてくれますね。
ああ、なるほど、
うん。僕はまあ、欲しくても、アマゾンで買って、あさって届けばいいっていう派ですけど。
うん、うん。
うん、
まあ、あれか、その、返品が楽であればそうなんですよね。
ああ、そうそう。で、アマゾンもね、
うん、
最近はアマゾンフレッシュというのがありまして、
お
普通はその、ホールフーズとかの、グロッサリー配達に使うんですよ。なんだけど、アマゾンフレッシュは、その日常を使う電化製品とかもデリバリー対象になってるんですね。
ああ、新鮮なままお届けしてくれる。
新鮮なまま電池とかですね、USB ケーブルとかお届けしてくれるんですよ。
うんうん、まあ、劣化しますからね。
まあ、それでこの間ね、サンクスギビングじゃないや、ブラックフライデーの時に、
うん、
サムソンの2テラバイトの SSD。
ほうほう。
300ドルぐらいだったのが150ドルになってて。
おー、いいですね。
なんだけど、普通に買うと2ヶ月先お届けだったんですよ。
うん。
なんだけど、Amazon フラッシュだと送料がプラス10ドルで、今日届きますってなったから。
はい。
なるほど。これは今日にしようって言って買って。
フレッシュね。
そしたら2時間ぐらい後に、フレッシュな状態の SSD を。届けてくれました。
おー、すごいですね。出来たてほやほやの工場直送の。
そうですね。
ああ、なるほど。いや、そのストレージとか、まあ SD カードとかはすぐ欲しいっていうのはわかるっすよね。
そうそうそう。まあね。すぐ必要ですよね。
そう、欲しい時に欲しい。
うん。
はい。わかります。
まあでもさ、そうじゃないやつは待ってもいいよね。
まあそうですね。
うん。
はい。そうか。フレッシュで2時間で届くんですね。
うん、
完全にアビュースな気もするけど。
いやいや。まあ、アマゾンは、だからその、ホールフーズのグロッサリーを届けるのと、SSD を届けるのは別に同じ人がやればいいわけだから。
まあ、そうですね。
同じスタッフで行きますよね。
はいはい。まあ、確かに。
ウーバーとウーバーイーツってのと一緒ですよ。ウーバーイーツ若干違っちゃ違うんだけど。
あれって、ウーバーの人が届けてるんですか？ウーバーイーツは。
それもありますよ、うん。
おー、なるほど。
車の人がピックアップして持ってきてくれることもありますね。
ほうほうほう。
あの、アメリカの場合はね。
うんうん。
日本だとウーバーイーツはなんか若干違うというか、自転車とかで配達してる人が多いですけどね。
そうっすね。そうっすね。スクーターとかチャリで後ろに乗っけてというのが多いですね。
うん、
よく走ってますね。あれも配達料金がこの間3割減になったとかで、
うん、
ちょっと問題というか、その、うん、なってました。
使う側からすればいいけど、労働状況が過酷な感じはあるよね。
そうですね、そう。で、まあ、使う側の料金は変わらずに、配達する側のフィーがそのまんままるっと3割減ってしまったという。
それはアメリカだと、なんだっけ、インスタカート問題っていうのがありましたね。
うん、うん、うん、うん。
インスタカートっていうウーバーイーツみたいなのがあって、ユーザーがチップを上乗せできるんですよ。
うん。
なんだけど、そのチップは、デリバリーをしてくれた人には行かずに、
もう
その人の、ミニマムウェイジ、最低賃金を穴埋めするのに使われてたっていう。
おー。
だから、例えば、配送が良かったから3ドルチップやっても、その人の給料が3ドル増えるわけではないっていう風になってたんですね。で、それでまあ、その、インスタカートの働いてる人たちがストライキして、
うん。まあ、そりゃそうですよね。
それで一応なんか、変えますっていう風になったはずなんですけどね。
はいはい。
うん。
うん、まあ、そりゃそうだろうか、ですね。
そうね。
はい。いやー、どうなんでしょうね。そう、テクノロジーが、皆さんを豊かにしてるのかどうか問題ってのはやっぱ考えますよね。
うん。はい。
はい。どうですかね。
まあ、どうですか？次行きますか？
次行きますね。まだ、いろいろなの
まだいっぱいあるんだけど。
そうですね。
まあまあ、サクサクっと。
サクサクっと行きますかね。
あと1時間ぐらいで。
そうですね。じゃあ、アフターショーを含めてあと1時間ですね。
はい。
じゃあ、ちょっとアフターショー系に行きますかね。あ、一個あったのがさっき言った Chrome エクステンションですね。
はい。
これ今その運用してるのがですね。この間までグレートサスペンダーってのを愛用してて、これ何かっていうとそのタブが100個くらい開いてる人向けに、使ってないタブを続々とプロセスキルしてサスペンドしてくれるっていうやつなんですね。なんでまあ、その100個開いてても大丈夫っちゃ大丈夫。
なるほど。
はい。
キルしちゃっても別に大丈夫なやつ。まあ大丈夫か。
まあ漏れなく無慈悲にキルしてるっすね。ただ設定でこのタブはキルしないようにはできるんですけども。
うん。
面倒なんでそれは全然やってないっすね。
それは何？見た目的には残ってるように見えるの？
ファビコンは残ってるっすね。
あはは。
で、ファビコンは残ってるけど、そのページに行くと、このページはサスペンドされてたんでリロードしますよという感じで、リロードし直すと。
なるほどね。
はい。
それを使わないと、Chrome が全部そのページをプロセスとして残したまま100プロセス残っちゃうってことになるんですよね。
そうっすね。そう。
だからメモリーは解放されないし、その中のページになんか、1分おきに何かする JavaScript とかがあったら、それがずっと動き続けるってことになってるわけですよね。
そうっすね。それで、まあ、例えば、プロセスアクティビティモニターとかすると、Chrome ヘルパーが100個くらい並ぶっていう状態になると。
そうだよね。
で、今の状態だと僕のアカウントで Chrome ヘルパーは、1個、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、
34、34、34、34、34、34、
34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、
34、34、34、34、34、34、34、34、
34、34、34、34、34、
34、34、34、34、34、34、34、34、34、
34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、
34、34、34、34、34、
34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、
34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、
34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、34、 なんだかんだ蝕まれてる感はある、ね。
まあ、タブをなかなか閉じない人っていうのはいて。
ええ。
僕はまあ、普段はもう結構こまめに消しちゃうタイプですけど。
うんうん。いや、閉じないんでなくて閉じられない。片付けのできない。こう、気の毒な人なんですけどね。
僕はね、close tabs to the right っていう、ショートカットっていうか、右クリックすると出てくると思うんですけど、
うん、
それに、キーボードショートカットをつけられる Chrome エクステンションがあって、まあ、それを、コマンド、Alt Shift R かな、
うん、
で、閉じられるようにしてるんで、
サクサク、
まあ、割と気が向いたらそれをこう、僕いつも左端に Gmail 開いてるんですけど、
うん、
Gmail のタブに行ってコマンドシフト R やるとそこは全部消えるんで。
ああ、なるほど。一括で削除できると。
そうです。
閉じられると。
それをやってますね。
ああ、それいいっすね。大量虐殺。
大量虐殺。はい。
おー。でですね、もう一個見つけた超有用エクステンションがタブサーチというやつでですね、このタブサーチっていうのを入れると、ショートカットのまあ、コマンドドットとかでですね、サーチウィンドウが開いて、100個開いたタブから漏れなくサーチができるっていうですね。
ああ、それ便利ですね。
これ便利ですね。
テキストも含めて、タイトルだけじゃなくて。
タイトル、サイト名と、それから何、ページのタイトル的な。
はいはい。
H1 とか、その辺がサーチできるっぽいですね。
それはまあ、タブを100個開いておく価値がある。
そうそうそう。
でもそれグレートサスペンダーと相性が悪そうな気がするんだけど。
確かにそうですけどね。そうなんですけどね。まあでもこれを入れたおかげでですね、今まで100個のタブをさまよいながら、こう、あっちのページ、こっちのページを探してたっていう手間がなくなって、快適になりました。
うんうん。
うん、
そうね、今ツイッターでは、単純にウィンドウ閉じればいいのではっていう話もあります。まあもちろん僕はそれでもいいと思います。
まあそうなんですけど、こう、なんとなくこう、ウィンドウに20個くらいタブを開いていくと、いい感じに関連情報がまとまった熟成されたウィンドウができていて。
わかります、その気持ちは。
ええ。で、それは閉じたくないんですよね。
うん、うん。
はい。
ええ。
ええ。まあ閉じればいいんですけど。
Chrome のピン、タブをピンする機能っていうのもね、
うん、
謎な機能ですよね。
ああ、そうっすね。ほとんど使ったことないっすね、これ。ピンするとどうなるっす？
意味がわかんないですよ、個人的には。
あ、ピンされて左。
ピンすると左側に行くんですけど、で、タブが小さくなる。
なった。
で、閉じられなくなるわけではないっていうね。
どうやって閉じるんでしょう、これ。
確かコマンド W すると閉じちゃうはず。
まあ、そっか、閉じる。
ええ。
クローズメニューはあるっすね。
そう。だから何のためにやるのかわかんないですよ。
バツボタンがなくなるっていう、
ね。間違って閉じることを避けることができる。で、かついつも一番左側にあると。
はいはい。
それ以外のメリットはないんで、謎な UI ですね、これ。
謎 UI ですね。
はい。はい。この間、Spotify に出したんですけど、リビルドをね。
うん。
そしたらまあ、今500人、もう少しで1000人ぐらい、リスナーが、Spotify 上で、聞いてくれる人がいます。
ああ、それは、チャンネル登録した人が、という感じ。
そうですね。フォローという機能があって、まあ、サブスクライブみたいなもんなんですけど。まあ、Apple Podcast に比べると、まだまだ、30分の1、40分の1ぐらいなんで。
うん。
別にみんなに Spotify に聞いてほしいとは、まあ、むしろ思ってなくて
、うん。
Spotify で聞きたい人は聞けばいいし、そうじゃない人は別に無理して Spotify で聞く必要はない。と思ってるんですけど、まあ、一つ面白かったのが、Spotify は結構スタッツ機能が充実してて、
うん、
誰が見てるっていうのがまあ見れるんですよ。
ほう。
で、Apple Podcast のスタッツだと、国情報だけ見れるのかな。で、まあ、日本が 95%、アメリカが 3% みたいな。
まあ、大体そうでしょう。
Spotify もまあそう感じなんですけど、それ、Spotify はそれ以外にも、性別と年齢と、あと、どんなアーティストの音楽を聴いてるかっていうのは出るんですね。
おー、はいはいはいはい。
で、性別がまあ割と面白くて、
うん。
一番多い、あ、性別じゃない、ごめんなさい、年齢ですね。
うん。
一番多い年代は、どれだと思いますか？
僕のプロファイリングだと、 30代男性が、30% くらいで一番多いのでは。
なるほど。
40代男性が 15% くらいなのでは。20代男性が 10%、もしかしたら 15%。男女比率で言うと、多分8対2、いや9対1、いや 9.5 対 0.5 か。ざっくり読みどうでしょうかね。
いや、ちょっと今数字が、この Mac だとログインしないんで数字が見えないんですけど、一番多い年代はですね、10代から20代です。
本当ですか？嘘、はい、本当ですか？
10代とか19から20代だったかなっていう分類だったと思うんだけど。
なほう。まあ、Spotify が多いとかってのあります？
多分そうだと思うんですね。だから、レビルドのリスナーがその世代が多いという意味ではなくて、
Spotify を使ってるユーザーが多いと。それメイクセンスですね。なるほど。
で、それで30代、40代とちょっと下がっていくという感じですね。
なるほど、なるほど。はい。
性別の比は、90%、92% 男性だったかな。
まあ、そんなでしょうね。なんとなく体感的に。
8% 女性。
ミートアップの比率もそんな感じでしたもんね。
そうですね。
なるほど、なるほど。聴いてる音楽とかは？
はい。聴いてる音楽は、出てきてて、ツイッターに貼ったんですけども、5個出てきました。で、キングヌーと、オフィシャルヒゲダンディズム、サカナクション、アイミョン、星野源。なんですけど、これをレビルドのリスナーが特に聴いてる音楽と考えるか、単に Spotify で流行ってる J-POP と考えるかっていうのは、まあ、余地がありますね。
まあ、エンジニアっぽいかな。あいみょんとか星野源とか、ちょっと BGM で流しつつ、どうですかね。あ、そうすると、あれか、あれですね。使用料が発生しますね。
いや、どうですかね。いや、わかんないです。多分ですけど、J-POP の Spotify のランキングはこの人たちなんで。
あ、そうなんですね。
多分。
じゃあ、あんま意味ないですね。
多分。
あんま意味ないですね。
関係ないかなとは思います。
なるほど。
このオフィシャルヒゲダンディズムって聞いたことありますか？
ないですね。
あ、本当ですか？
どんなです？
いや、これすごくいいですよ。僕、今の J-POP のバンドの中で一番好きかもしれないですね。
あ、そうですか。
はい。ちょっと名前が、ふざけてる感じするじゃないですか。
はい、はい。
コメディアンかなっていうふうに思いますけど。
そんな感じが。はい、
曲はめちゃくちゃ良くてですね。はい。聞いてみるといいかもしれないですね。
はい。聞いてみますわ。
プリテンダーっていう曲が一番多分、有名で、その去年紅白でもやってたんですが、
ほうほう、
僕的にはこの間出た I Love っていう曲とかが良いですね。
お、
YouTube でフルのビデオクリップを全部上げてるんですよ。で、制作過程とかも上げていて、今のビルボードランキングとかオリコンとかって YouTube とか Spotify の再生回数もランキングに入ってくるんですよね。っていうのもあってから、単純にアルバムとかシングルの売り上げとかダウンロードだけではなくて、そういうふうにメディアの使い方がすごくうまいから注目されているところもあると思います。
なるほどですね。聞いてみますね。
はい。
自分はだいたい米津玄師とか、
ああ。
ヘビロテですね、ひたすら。
いや、米津玄師好きだったら多分、キングニューとか、
お
なんだっけ、ヒゲダンは好きだと思いますよ。
おー、じゃあ行ってみます。行ってみます、はい。
はい。割と結構テクニカルなんですよね。
ほうほう。
まあだけどポップなんですよ。
ほうほう。
まあなかなかいいです。
分かったような、分かんないような、でも、分かりました。
そうっすね。
じゃあちょっとコンテンツ系を言っていいですかね。
あ、どうぞ。
まあお正月とか最近映画ちょこちょこ見たんで、何が良かったかな。ネットフリでウィッチャーやってるんでですね。まあ、まだ全部見終わってないんですけど、エピソード6くらいまで見終わったかな。ウィッ チャーシリーズってもともとスウェーデン、ノルウェー、北欧区別ついてない問題ってのはあるんですけど、北欧の国で、作られたファンタジーノベルがあって、それをもとにゲーム化されて、ウィッチャー3っていうですね、オープンワールドの結構面白いゲームがあって、それを、忠実に小説とゲームをドラマ化したのがウィッチャーですね、ネットフリックスの。まあ結構雰囲気は出ていて、よくできていて、で、面白いのがこのウィッチャー ドラマが、流行ったおかげで、ウィッチャー3のユーザー数が爆発的に今伸びてるというですね。
うん、
なので、まあ、ウィッチャー3良かった人はぜひという。はい。
でも、結構、ネットフリックスですごい押されてて、見てる人もめちゃくちゃ多いんでしょ？
うん、そうですね。
だから、ウィッチャーゲームをプレイした人だけではないですよね、見てるのはね。
そうですね。そう。
明らかに。
そう。そこでそのユーザーの幅が広がって、ゲームにもいい影響が出ていると。
うん。
ゲームオブスローンズに方向性近いんですけど、好き嫌い分かれるかな。もうちょっとライトな感じのファンタジーですかね。
うん。
ライトっていうのかな。単純な方向性。
ね。
描写自体は結構大人向けというか、ザクザク、ズシャバシャみたいな感じがあるんですけども。ただ話はもっとシンプルで、単純なドラマですね。
うん、
ゲームオブスローンズの方がもうちょっと複雑。
なるほどね。
はい。
これ今シーズン1。
シーズン1ですね。
やってて。
うん。
だいぶお金かかってそうですもんね。
そうですね。まあでも、これだけお金かけてこんな感じの映像になるのかってシーンもちょっとあったりとかですね。なんて言うんでしょうね。ちょっとパチモノ感が一部漂う感じもなきにしもあらず。
ああ。
うん。いや、でも、うん。一応見た方がいい感じではあるっすかね。
うん。
で、あと映画だとパラサイト見てですね。
はい。
これ、韓国映画なんですけど、すごく良かったですね。
うん。
多分アカデミー外国映画賞とかノミネートされていて。
外国映画賞じゃなくて、もうされてますけど、メインのやつもノミネートされてますよね。
うん。あ、そうですよね。そうですね。そうそう。ちょっと描写どぎついところはあるっすけど、映画としてすごく良かったですね。クオリティが高い。
うん。
撮影であったりとか、セットであったりとかですね。役者さんであったりとか。まあ、あとは、その、話が好きか嫌いかでちょっと分かれるかもしれないですけど。
うん。なんかどっかのサイトではオスカー取るんじゃないかっていうふうに言われてますね。
これ取ったら、まあ、もしその、映画賞を取ったら歴史的快挙であるですよね。
うん。
外国映画、そのハリウッド映画でないものが取るっていうのは。
そうですよね。
はい。
これ行きたかったけど、韓国語映画を英語字幕で見るのはちょっと多分苦痛だろうから。
ああ、確かに。
うん、日本語っていうか、オンラインになってから見ようかなと思って。
うん、うん、うん。いや、すごくよくできてました。撮影がすごい、なんというかカットが決まってるというかですね。
うん。
レイアウトが決まってるというか、ピシッとして、はい、良かったです。
結構、サスペンス系ですか？
ですね。そう、ジョーカーとか見ました？
あ、まだ見てないです。
万引き家族とか見ました。
あ、見てないですけど。
そうですね。その、最近のここ一、まあ去年とか、今年の多分映画のトレンドで、僕まだ見てないんですけども、I Missed You っていうヨーロッパ映画もあってですね。まあ、昔からあるにはあったんですけど、ここしばらくのトレンド各国で、なんというか貧困層の生活を赤裸々に描いて、そこで胸を打つ的な、トレンドがあるんですね。
うん。
まあ、ジョーカーとかもそうですし。で、その流れに乗って、韓国の中で、韓国の国内での、まあ、分断というか。で、そこを描いて、そこに最高サスペンス的なところもちょっと入れて、はい。良かったです。
なるほどね。
まあ、韓国もやっぱり格差は激しいんでですね。
うん。
なんというか、韓国のソウル大学を出て、サムソンとかに行くのが、ベストケースシナリオで、 そうでないと結構経済的に苦労するであるとかですね。
うん。
大変だと思います。
ね。ツイッターでツッコミが入ってるんですけど。
あ、なんかありました？
いや、僕のそのキングヌーっていうバンドは、あの、ヌーが GNU で、あの、グニューリナックスみたいな風に書いてるんですよ。だから、
はい、
結構間違えてキンググニューと言ってしまう人が多分多い。
ほうほう。
まあ僕も最初キンググニューと言いましたけども。正しくはキングヌーね。
キングヌー。キングニュー。はい。
うん。
はい。
またここでもグニューリナックスが。
そうですね。
グニューイズノットユニックス。
はい。
はい。
とかですね。で、あとラストレターって結構期待してみたんですけれども。
映画ですか？
映画ですね。その岩井俊二さん監督の映画で、この監督あの、昔、だいぶ前、20年以上前ですかね。あの、ラブレターっていう名作映画撮ってですね。
うん。
で、ラブレターって日本以外ですごく流行ってるんですね。あの、東アジア圏で。
うん。
台湾とか韓国とかの同僚も、お前なんでラブレターもっと見ないんだと。日本の人はなぜラブレターあんな面白いのにみんな知らないんだとかですね。あの、中山美穂とか出てたのかな。胸を打つ、結構いい感じのラブロマンスなんですね。
うん。
で、ラブレターと来てラストレターなんで、これはちょっとですね、あの、ラブレターを意識しつつ超えてくるんじゃないかと思って見たんですけど、
うん、
うん、うんという感じでもあったです。
あ、そう。
はい。ちょっと、よくはあったけど、思考の名品っていうかというと、ちょっと微妙感あったっすかね。
タイトルかけてるぐらいだから、こう、なんですかね。
はい。
そこまでっていう感じじゃないんだ、でも。
そう。いやー、残念って言ったらあれですね。あの、楽しめはするんですけど、松たか子主演とかですね。
うん。
その辺、うん、岩井俊二ファンならという感じで。なんだろうな。うん。
岩井俊二さんって他最近出してるんですか？
あ、結構出してますよ。
うん。
リッツ・ヴァン・ヴィンクルの花嫁とか、それは LGBT を主題にしてたりとかですね。結構コンスタントに出してるんですけども、なんというか最近の邦画って、今言ったパラサイトがですね、絵がすごく決まっていて、カット、レイアウト、役者さんすごく決まっていていいんですけども、邦画を比べてみると、なんというか予算感ですでに追いつけない域に韓国映画が行ってしまってるっていう気がするんですよね。
うん。
その予算が足りないと撮影期間が限られるんで、例えば、まあ、数週間で全部カットを上げないといけなくて、そうすると一回のロケで複数カットを撮ったりとか、
うん、
一回のカットでレイアウトを安定させられなかったりとか、いろいろあって、なんというか、苦しい感が画面からにじみ出てくるんですよね。うん、大変だなと思います。
ネットフリックスでやればいいんじゃないですかね。
うん、そうなんですけどね。そう、
いや、要はネットフリックスさんにお金を出してもらえばいいんじゃないですかね。
うん、そう思います。あの、全裸監督は良かったです。
うん。
ちゃんと歌舞伎町のセット組んでやってましたし、カットも良かったですし。
やっぱエンターテインメントは予算がないと、如実に。違いますからね。
そうそうそう。なんでそのラストレターもそのカメラのブレが気になったりとか、レイアウトの落ち着きなさが気になったりとかした。あんまり集中できなかったんですよね。
うん。
惜しい。アニメーションはまだその辺はその、なんというか、ちゃんとレイアウトを切って書き、かつやりがい搾取された方が、なんというか必死に働くっていう悪しきモデルでなんとか持ってますけども、
うん、
ちょっと邦画の方は残念な感じがしてしまう今日この頃です。
はい。
うん、とかですね。で、あと漫画で言うと、あ、いいです。このまんま。
そうそうそう。
ですね。今結構良さげなのがですね、望郷太郎ですね。モーニングでやってるですね。
はあ。
これがですね、ポストアポカリプスサラリーマン漫画というですね、よくわからない。何を言ってるかわかんないと思うんですけども。 コールドスリープから覚めて、500年後の未来に生まれ変わった商社マンというですね。で、その人が中東で商社マンをしていたのが、なんというか、ユーラシア大陸を渡って、未来の日本を見届けに旅をするというですね、すごく面白いと思います。
これ最近始まったんですか？
今一巻が出てるところですかね。
なんかウェブで検索したら第1話が出てきましたけど。
うんうん。
2019年9月って書いてある。
ああ、そうですね、去年。なんでまだ全然出てなくて。この方、前はモーニングで平家物とか。まあその辺のちょっとまあ絵に癖はある感じなんですけど。
かなり癖ありますね、この絵
は。はい。はい。というのを書いていて、まあ1話見ていただければですね、まんまそのフォールアウト4の出だしなんでですね。
うん。
おすすめですね。
今から500年後の未来。
はい。
世界初期化を迎えて太郎はどうやって生き延びていくのか。
そう、それです。
なるほど。
はい、いいと思います。すごく面白いですね。
うん。
で、あとは、デッドデッドデーモンズデデデデストラクション。これ最新刊出たんですけど、最新刊ですごく、なんというか、どんでん返しというか、今までのためが解放されて、SF としてすごく、なんというか、こう、ぐっと締まった感じがありますね。
そっか。発売日に買ったんですけど、まだ読んでないですね。
うん、そう。今までそんな感じだったんですよね。
うん、
淡々とした流れが続いていて。で、まあ、後で読めばいいか感は確かにあったんですけど。
うん。
最終巻、最新巻はすごく良いですね。おすすめです。
そっか。
うん。
最近は、こう、ストーリーのある漫画だと、全巻を読み直して、備えるという作業が必要なためについつい後回しになってしまう。
うんうん。このデッドデッドデーモンズデデデデストラクションは多分最新巻だけ読んでもですね、そこで急展開なんでいいと思います。前の巻読まなくて。
あ、そう。でも一応思い出しておきたいんだけどね。
あ、じゃあぜひぜひ。
映画は僕は昨日天気の子。
おお、はい。
お、見に行きましたけどね。ねえ、
ベイエリアの映画館でやってました？
そうですね。先々週からやっていて、で、サンフランシスコでの上映は先週で終わってしまったわけではないのか。まだ、でかいところは終わっちゃって、今は単館上映みたいなすごい小さい映画館で、1日2回とか3回とかやってます。で、僕はでかいところで見たいと思い、デイリーシティのセンチュリー20という映画館に行って、昨日の4時ぐらいに、昼間ですね、昼間っていうか夕方行ったんですけど、
うん、
席指定したら、まあ、ほぼガラガラで、
あ、
まあ、これもあんま良くないんですけどね、僕、真ん中の席、バッと指定できるようやったんですよ、
うん。
なんだけども、途中で、Amazon の返品をしていってですね、まあ、これ脱線しますけど、最近 Amazon の返品がすごい楽で、パッキングして、ラベル貼ったりとかしなくてよくて、買った商品をそのまま、Amazon Go の店舗に持っていけば、返品が完了するというですね。
あー、ダウンタウンにありましたね。
そう、うちから歩いて20分、15分ぐらいのところに Amazon Go があるんで、
うんうん。
オンラインで返品手続きをして、QR コードが出てくるんで、それを携帯に表示させて Amazon の店舗に持っていくと、そこで返品完了で、15分後ぐらいにはお金が戻ってきてるっていう。
おー、なるほど。アマゾンフレッシュでガンガン買って、ガンガン Go で返品すると。
そうですね。それを昨日やって、その状態で映画館に行ったんですね。
うん。
で、まあ結構、3品ぐらい返品したから、バックパックに入れて行って。
はい。
まあそしたらなんかその映画館が、12インチ以上のバックパックは持ち込み禁止だから、車かなんかに戻してこいって言われて、
うん、
いやいや、車で来てない、ウーバーで来たから、入れないし、そもそもこのバックパック見てみればわかるけど、中身何も入ってないから、
うん、
だし、そう、もう折り曲げれば12インチ以下になるし、っていう、まあ、問答を繰り返した結果、まあ、マネージャーも出てきて、
おー、はい。
まあ、でも結局、まあ、どうにもならずに、まあ、こんなとこは二度と来ねえっていう、捨て台詞を残して。
捨て台詞を、はい。
で、まあ、チケット代はリファンドされたんですけど。
なるほど。
払い戻されて、 まあでも映画は見ないで帰ってきました。
あ、じゃあ見てなかったですか？
まあ見てないです。見に行ってきたとは言いましたが、見たとは言っていない。
はい、言っていない。なるほど。
いや、でもチケット買った時にはそんな情報は言われなかったし、まあ絶対ね、そのセキュリティ対策とか名目言ってますけど、実際はそれで食べ物とかを持ち込むと食べ物の売り上げが減るからとかいうね、こすいことを言ってるだけなんですよね。
ああ、マスシューティングとかその辺ではなくて？
いや、まあ、なんていうの、建前上はそうかもしれないけど。
はい、はい。
だったらチェックすればいい話だし。
まあそうです。はい。
だし、その、なんかテロリズム、なんかやりたければ別に靴の中に何か入れるとかできるわけだから、別にバックパックを禁止する理由はないですよね、ほとんど。
まあそうですね、中見て。
めんどくさいだけですよ。うん。
そう、なるほどね。で、そこをその、借地定規的に運用した結果。
そうです。
中が誰でも入れないという。
誰もいない映画館で。
はい。
全くね。それで、駐車場がすごいでかい駐車場横についてて、
うんうん、
その駐車場の車1台分を潰してロッカーを作れば、で、なんか1時間5ドルぐらいでやれば僕は別に喜んで使うのに。
まあ、そうっすよね。
まあ、本当にふざけてますね。
センチュリー20って、まあ、映画チェーンで言えば大手ですもんね。
サンフランシスコでも、まあ、メトレオンとセンチュリーがあって、僕はセンチュリーの方が好きだったんですよ。その、
昨日までは。
そう、席指定もできるし、席もね、結構、リクライニングがちゃんとしてていいんですよね。
うん、うん。
まあまあ、しかし昨日で。
二度と行くか、こん
な。二度と行くかっていうね、なりましたね。
ああ、それは。
まあ、その選択肢ないんで、まあ、行くとは思いますけども。
あ、行くんですか。
市内だったら、でも、ストレージが多分ある。別の場所になんか預ければいいしね。
ええ。いやいや、そんな屈辱を味わったからにはもう二度と行くべきではないのでは。
まあっていうのでまだ見てない。昨日でも帰ってきて4時に行って、まあしょうがないからデイリーシティのでっかいスーパーマーケットで買い物をし。
はい。バックパック役に立った。
そうですね。そして、はい、帰ってきたらまだ9時からの回でサンフランシスコのミッションにある映画館でやってたんで。
うんうん。
まあ、これで別に行くかと思ったんですけどね、なんか、ちょっとめんどくさくなって昨日は行かなかったです。
なるほど。
うん。
それはご愁傷様というか。
まだでも明日とかまでやってるんで、もしかしたら行くかも。
あ、じゃあ、またそのセンチュリーに行って、今日は。
そうね。
今日はバックパップないぞと言って。
なんというか、まあ、その、映画に罪はないので、なんかこのまま見に行かないと、映画に対してすごくネガティブな、感情しか残らないので。
そうですね。
まあ見ておくかっていう気持ちにはなってますけどね。
そうですね。まあ、うん。見ていい映画とは思います。
はい。
ああ、うん。
いや、普段は僕はバックパックない、持ってなくて手ぶらでどこでも行くんで、たまたま昨日バックパック持ってたんですよね。アマゾンに行ったから。
うん。
まあそれが運が悪かったんですけどね。
いや、12インチって、で30センチ40センチくらいですよね。
うん。僕のバックパックは14インチぐらい、15インチぐらいかな。
うん。
だからちょっとオーバーしてるぐらいですよ。
まあ普通のバックパックですよね、要するに。
うん。で、もうほぼ何も入ってないから、もうぺちゃんこだし。
はい。
まあ、なんならフードの中に入れれば、ちょっと太った人ぐらいにしか見えないですからね。
うん、うん。
まあマジでわけわかんないんですけど。
うん、わけわかんないしね。
まあそのルールがあること自体は否定しないし、そこのセキュリティの人もただルールを運用してるだけなんで、
うん。
いいんですけど、まあマネージャーの借地定規っていうか、フレキシビリティさがないし、
うん、そうですね。
何のためのルールなのかっていうことですよね。
そうですね。
うん。
うん、ルールのためのルール。なるほど。まあたまに US ありますけど、おおむね起点が効くというか。
だし、あとそう、アメフトの試合とかは、僕行ったことあるんですけど、確かに買うときに出てくるんですよね。買うときにもうバックパックはダメで、持ち込めるバッグはこのサイズで透明なものじゃなきゃダメとか、出てくるんですよ。
うん。
でもその映画館のサイトは別に出てこないし、隅っこをチェックしないとそういうお知らせは出てこない。
ああ。
でもその運用が始まったのが2018年の12月だから、まあほぼ1年前ぐらいに始まった運用で、そんなの知らねえよっていうね。
なるほど。
感じですよ。
なるほど。 まあ、プロテストをするしかないですね。うん、センチュリー20の前に座って。
ツイッターでネガキャンをするっていうことはやりましたけど、とりあえず。
あ、そうですね。
ふざけんなっていう。
地道に嫌がらせをする。はい。
はあ、今、ツイッターで質問がありますけど、返品は商品不良ですか？聞いてるとよく返品出てきますが。商品不良でも返品できますし、使って、あ、これ気に入らないわ、でも返品できますし、
うん、
買ったら1週間後に Amazon で値下げしてたっていう理由で返品もできます。
そうですね。
はい。
プライスマッチングしてくれないから返品とか、嫌だから返品とか。まあ、ちょっとアビュースされすぎ感はあるんですけどね。
そう。あと、用が済んだからもういらないから返品。これも OK です。理由のところに出てきます。返品しようとするとなんでですかっていうのが出てきて、違う商品が届いたとか、商品が欠陥したの初期不良だとか、あとは何ですかね。もうノーロンガーニーデッドっていう、もうそのまんまのやつがあって。
うん、そう、いらんからという。うん、まあ、返品しやすい方が僕としては嬉しいですね。
そう。で、Amazon の場合は、正直にノーロンガーニーデッドって書くと、たまにその、返品料を取られることがあります。ただ最近買ったやつは別に正直に書いても取られなかったですね。
うんうん。
フリーシッピング、フルリターンって書いてある商品が結構多いんですよ。で、フリーリターンっていうのは使ってみて気に入らないから返品でも手数料取られない。
うん。
ですね。まあだからアビューズされることはあるけども、景気っていうか全体的な視点で見ると買ってみてやっぱり良かったっていうこともあるわけなんで。
うん。
高いからちょっとな、これで間違って買って返品できなかったらやだなっていう躊躇はなくなりますね。
そう、そうなんですよ。
うん。
なんでまあ、パイとしては増えるし、いいこと、うん、その、リテール業界的にはまあ、やっぱり問題、大変だよねっていう感じはあるけど、まあ仕方なしという。例えばそうですね、返品率が2割3割になる商品とかもあるらしくて、まあそういうところは火の車だったりとかするのはあったり、うん、まああとコストコで、ポテトチップ開けて食べてまずかったから返品っていうのもできるんですけど、まあちょっとアビュースしすぎ感あるっすかね。
そのスーツとか買ってパーティーに来て一回、来てもいらないから返す。まあ、レンタルみたいな感じですよね。無料レンタルみたいな。
そう。スーパーボウルの日にでかいテレビを買って見て、見終わったから返品とかもできるんですね。
うん、うん。
そこまで行くとあれですけど、まあ、僕最近日本でやっぱ世知辛い思いすること多いのは返品できないっていうのは世知辛いですね。
まあ、その構造的な話っていうか、
はい。
アビューズする人がいるから全面禁止っていうのは非常に日本っぽい対策なんですよね。
うん。
うん。アメリカはアビューズする人がいるのは仕方ない。ある程度はしょうがないっていうことを受け入れている気がする。
うん。
まあ、どっちがいいとかいう話抜きにしてもね。
はい。僕、この間B カメラで、ゼンハイザーの、Bluetooth ヘッドホンです。イヤホンですね。4万円ちょっとくらいするやつかな。ちょっと試してみようと思って買って、そしたらノイズキャンセリングついてないんで、地下鉄普段通勤に使ってるんですけど全然使えなくて、やっぱ iPod Pro 行くしかない。ごめんなさい。AirPod Pro 行くしかないと思って返品しに行ったんですね。そしたらもう無慈悲に一回開封したら絶対返品できませんって言って断られてですね、チューブラリンになったゼンハイザーのイヤホンと共に途方に暮れてるところですね。
だからメルカリが流行るんですかね。
そう、そうなんですよね。ただまあメルカリだと、まあ一瞬で、まあ1万円く 25% くらいは安くなるんで、寂しいんですよね。
まあ手数料というか、手間もかかりますからね。
そう、そう。手間かかりますし、その中古価値が下がり具合が、なんというかエクスポーネンシャル、
うん、
と日本の消習慣的に、なんて言うんでしょうね。
うん。新品じゃないとすごく価値が下がるっていうね。
そう、そういうことですね。まあ価値観はいろいろあるとはいえ、世知辛いです。
Apple Store は返品できますよね。 日本でも。
ああ、そうっすね。確かに。できる。したわ。はい。レシートがあればちゃんと返品できるですね。
確か30日だったような気がしますけど。
うんうん、そう。
アメリカは一般的には2週間で、カリフォルニアは30日。で、かつその、ブラックフライデーみたいなショッピングセールになると、さらにプラス1ヶ月みたいな感じですかね。
うんうん、なるほど。
だ僕11月にいろんなものを買ったんですけど、まだ返品できますよ。
おお。
だから。
で、返品してきたの、昨日。
そうね。昨日はいろいろ返品してきたね。
はい、うん。ちなみに返品の理由は何ですか？
一応ちゃんとね、正直に毎回書いてますよ。
うんうん。
あ、ちょっとめんどくさい理由とかもありますけどね。なんか、使ってみたら意外と重かったとかね。
うんうんうん。うん、
あとは、まあ、買ってみたけど、やっぱいらないから、ノーロンガーニーデッドっていうのもやるし。
うんうん。いや、僕もケーブル買ってみて短かったんで、返品したいって言ったらダメって言われて、また、そこで。
そうね、まあ、それ、ウェブサイトにそう書いてあったら厳しいね。
はい。
その、ウェブサイトに1メートルって書いてあるのに30センチだったっていうのは、まあ、いいかもしれないけど。
うん。
理由としては。
1メートルで買ってみたら届かなかったんで。
厳しいね、それは。アメリカだったら、それ返品できますよ。はい、別に理由聞かれないですよ。
うん、そうですよね。はい。とかですね、映像系には手を出すな。これ、1話だけ見ましたけど、結構すごく良いですね。
いいですよね。先週もちょっと話したんですけど、
うんうん。
今3話まで来てんのかな？
そうですね。
今日4話ですね。
はい。おー、そっか。
うん。
見ればですね。
まあなんていうか、ストーリーのプロットだけ聞くとよくあるアニメかと思いきや、やっぱ作りも、原作まず読んだんですよ。
うんうん。僕も読みました。
なんていうんですかね。その主人公の発想というか、仮想、空想の世界にいろんなアニメの設定とかを作って、
うん。
その漫画で描いてるのもすごいし、それをアニメ化した時の、まあ自然さっていうか、すごくよく表現できてるなと思うしね。
そうですね。ちゃんとアニメとして動きがあるんで、
うん、
そもそもの原作のアニメの動きの楽しさとかがメタに表現されてますし、
ええ、
あとあの未来少年コナン出てますよね。
出てましたね。
あれもちゃんと書き起こしてやってていて、
うん、
いや、すごいなと思いました。
若干名前変わってましたけどね。コナソンになってましたけど。
そうですね。
ええ。まあ、あとはその、登場人物3人、女子高生なんですけど、まあ、キンキンしてないし、萌え萌えしてないし。
そうそう、中性的なジェンダーニュートラルな
感じですよね。
表現ですよね。はい。
で、なんかツイッターでそれを見て、なんだ、これは別に女の子でやる必要はないじゃないかみたいなことを書いた人がいるんですけど、まあ、若干プチ炎上していて。
ほうほう。
まあ、だからそれは別にいいんですよね。なんていうか。まあ、発想が男の子っぽいっていうのは、見方としてはわかるんですけど、今までのアニメっていうのは、なんか、男の子がやるようなことを、萌えな女の子のキャラにやらせるっていう、なんかそういうステレオタイプっていうかパターンがあったと思うんですけど。
ありましたね。
まあこの漫画はそういうのはないわけですよね。
うんうん、うん。
そこが、なんかいいというか、そういう気がします。
うん。
声優の人とかもすごくアニメ声な声優ではない。
うんうん。そうですね。
配役を使っていて。
はい。
そこも好感が持てる。
そうですね。その辺、まあ、いろいろ、まあ、ジブリは意識していますし、その、コナンも宮崎駿ですし、画面表現とかアイディアも宮崎駿を意識しつつ、その声優が中性、その、萌え萌えしてないのもジブリ意識してますし、いろいろつながりがあって、なんというか、良い感じですし。
そう。
うん。楽しみですね。
ジブリとかは映画の場合特にそうですけど、声優をアニメ声優の人がやらないんですよね、ほとんどね。
そうですね。
うん、
風立ちぬの庵野秀明とか良かったし、あとはキムタクとかも結構良いですよね。
うんうん。
はい。見逃すと見る手が限られていてですね。
ええー。
僕まだ1話しか見てないですけど。
そう、今日4話で来週の日曜日に1から4を全部再放送する。
ああ。
っていうのが NHK ですね。
なるほど。
で、オンラインで見たい場合、日本の人は、なぜか、
FOD?
フジテレビオンデマンド。
はい。
NHK の番組なのに。
そう、その辺どうなんでしょうね。なんでなんでしょうね。
わからないです。
うん、しっくりこない感ありますよね。せめて NHK オンデマンドでは見せてほしいな。
NHK オンデマンド入ってるんですか？
入ってないですけど、番組ごとに、レンタルとかできるんですよ。はい。
うんうん。
それができないんで、FOD 無料期間入るかと思いきや、
ええ。
奥の手で。
そうですね。僕がおすすめした方法は、
はい。
海外だと、クランチーロールが権利を持ってるんで、まあ、特にアメリカはね。
うん。
アメリカであれば、クランチーロールで見れますと。
見れました。
日本からも、アメリカを経由すれば見れますと。
そうそうそう。
はい。
VPN 経由で見て、きっちり見れて。で、クランチロール久々に見たら、良いですね。字幕のローカライズとかもやってますよね。字幕？シーンの中に出てる日本語のローカライズ？
それもやってますね。
ええ。
だから若干、出るスピードが1日ぐらい遅いんですけど。
うん。
なんていうのかな。要は話している言葉を字幕つけるだけじゃなくて、特に映像系の場合は、その画面上に文字がいっぱい出てくるんで、
うんうん、
そこにも字幕がつくと。
そう。で、それも結構フォントも合わせていたりとか、色味も合わせていたりとか、しっかりやっててすごいなという。
だから初見の場合は逆に僕はちょっとうざいなと思うんですけどね。
まあ、そうですけど、まあ、日本語、漢字圏以外の方にはやっぱいいんじゃないですかね。
もちろんそうですね。僕は、最初、NHK の録画したやつを見て、
うん。
そして2回目、クランチロールで、役を見ながら見るっていう。
ああ、なるほど。
そういうことをしています、最近は。
はい。一箇所氷っていう漢字に、水ってキャプションがついてたのが間違ってるなと思いましたけど。
なるほど。
間違いやすいですけどね。
うん、は
い。うん、いや、映像系すごく良いんですけど、まあ、劇中でも言ってましたけど、モラトリアムを描いていて、なんというか、やりたいけど踏み出せない、やりたいことはあるけど実力がないとか、そういうこう、モラトリアムのモヤモヤ感が出ていて、すごく良いなと思いました。
うん、
ただ、そうするとこう、最終的なオチも、なんとなく、こう約束された未来というか、モラトリアムものってモラトリアムから脱出できないことがそもそも約束されてる感とかってあるような気がするんですよね。
うん。
例えばここで最後に何でしょう、アニメーション作ってそれがコンクールなりコンテストで優勝してしまったとかはないと思いますし、
うん、
例えば実際に高校なりを卒業してアニメーターになったらそこは白箱の世界が待っているとかっていうのもないと思いますし、なんというか未完で終わるしかない運命というのは感じますかね。
確かにね。
うん。
それは感じます。
はい。
湯浅監督のアニメーションもやっぱいいしね。
うん、ああ、そうですよね。
今年は日本沈没をネットフリックスでやるのかな？
おー。
うん。
小松左京の日本沈没。
そうですね。
おー、楽しみですね。
はい。年末にプレイステーション4のセールがあって。
うんうん。
で、デスストランディングも確か3割オフぐらいになったんですけど、まあちょっとやる時間がないかなと思って。デトロイト、ビガムヒューマンと、あと、428。
おぉ。
渋谷の。
渋谷の。
やつですね。四ツ谷ではなくて渋谷。
はい。
を買ってですね。今、428をやってるんですけどね。
はい。
うん。まあまあ面白いです。
まあそうですね。名作、セガーサターンでした。ドリキャスかな？
街ですよね。
はいはい。
もともとは街というチューンソフトの、なんて言うんだ？
アドベンチャーゲーム、ノベルゲーム。
ノベルゲームですね。
はい。はい、
で、それの、まあ、続きではないけど、まあ、同じような感じ。ゲームシステムは同じですね。
うん、うん、うん。
で、まあ、やってますけど、
うん。
これはね、すぐバッドエンドになるっていうね。まあ、そういうゲームだからしょうがないんだけど、
うん。
選択肢を一個間違えるとすぐバッドエンドになって。
ああ、ゲームブック的なノリっすね。
そうですね。もう完全にゲームブックですね。
うん。
ただまあなんか表現がね、若干気になるところが多くてね。
おーっていうと、
犯人グループ外国人なんですけども、多分ね。まあ今まだ初めて3、チャプター2つ3つぐらいしかクリアしてないんだけど。
うん。
なんか、表現が外国人。
うんうん。
外国人は何とかしたみたいな感じなんですよ。
あー、なるほど。なるほど。
だし、あとなんか、多分これは演出上の表現というか、名前がわからない人を表現したいときに、特徴で表現するしかないから、まあ、外国人とか白人とか黒人とか、杖を持った男みたいな風に言うんですね。
うん、
そういう表現がすごい多くて、
うん、
なんかちょっと気になる。もやもやする。
ああ、わかります。まあ、無意識なディスクリミネーション、差別的表現というのは、まあ、ある。
そうなんですよ。
ですよね。
うんうん、
まあ、この428自体、ちょっと古めのコンテンツってのはあるかもしれないですね。
そうなんですよ。2020年のコンテンツだと、ちょっとそういう表現は避けるんじゃないかなっていう気はする。
うん、うん。わかるわかるですね。なるほど。自分はデストランディングやってますね。
はい。
やっぱ時間かかるんで、まだ半分かな。
前回出た時もまだ始めてはいましたよね。
序盤やって心折れて、いや、でもやっぱやんなきゃと言うんで、やり始めて、お、これは面白いぞ。でも時間かかるぞっていうのが今ここですね。まあ不思議なゲーム体験でですね。また終わったら感想を言いたいですけど、
うん、
まあ不思議なゲームですね。小島プロダクションのゲームってまあ大体そんな不思議な感じはするんですけども、いや、小島プロダクションのゲームだなという小島監督の個性が乗った、なんというか、不思議なゲーム体験です。ひたすら野山を駆け巡って配達をして、
うん、
フェデックスの配送みたいな、うん、なぜ配達をしているのか、というですね。あ、面白いです。はい。
うん、
まあ、あとさっき出た、デトロイトビカムヒューマンおすすめなんで、ぜひ。
そうですね。ちょっと428も、デトロイトビカムヒューマンも、まあ、サウンドノベルというか、なんだろうね。デトロイトビカムヒューマンはサウンドノベルじゃないと思うけど、いろいろ選択肢が出てきて変わっていくっていう点では似てますよね。
そうですね。うん、まあ見ながら楽しむ映画的な、はい、ゲームですね。
うん。ツイッターに出てますけど、映像犬の氷と水の話は、
ほうほう、
あれは水先の水なんで、役としては水で合ってますと。
ああ、そうです。じゃあ僕が見間違えたかな。
で、氷になってるのは光のハイライトを表現してると。
おー。
水っていうのに点がついてるっていうことらしい。僕、ちょっと、それがどの場面かちょっとわかんないんですけど。
あの、飛行機でチェイスするとこですね。フラッターみたいな飛行機で。
うんうんうん、第1話でね。
そうです、そうです、
うん。
ありがとうございます。
あの、名前を呼ぶときに下の名前で呼ばないのもいいんですよね。
ああ、そうですね。そう、宮川氏とか。
あの、氏っていうのがいいですね。
そう、いいですよね。非常にいいですね。グッとくる。
名前では決して呼ばない。
はい、そうですね。
で、くんもさんもつけない。死っていうのが非常に
いいです、ね。そう、死っていうのは。はい。
共感しかないっていう感じですけど。
そうですよね。そうだったなっていうですね。最近さすがに聞かなくなったけど、どうすかね。
ん？その表現？
宮川氏とか言うすかね。
いや、まあ大人になったら言わないですけど、中学高校ではあるんじゃないかな。
なるかな。まあ、そうかもっすね。はい。宮川くんとかじゃないですかね、最近だと。
まあね。
違うかな。まあわかんないですけどね。
若者も？
若者も。
いや、僕若者じゃないんでわかんないです。
僕もわかんないでしょ。そうですね。あともうちょっと、漫画でちょっと読んでよかったのが、マイブロークンマリコってですね。
はい。
これはよかったですね。熱量の高い。その、なんというか。全一巻でサクッと読めるんで、
うん、
おすすめですね。カテゴリーだと少女漫画になるのかな？まあ、大人向け漫画なんですけども、ロードムービー的な、亡くなった親友の遺骨を抱きながら旅に出て、日常に帰っていくという。
うん、
うん、良かったです。
もう完結してるってこと？
そうですね。1話完結で。
あ、1話完結？
あ、1巻完結。
はいはい。
うん。
ウェブで1話が見れますね。これも。
ほうほう。うん。 うん、ロードムービーっぽくてよかったですね。なんというか、人が旅をして帰っていくという。
うんうん。見てみます。
はいはい。
FF7 のリメイクが1ヶ月遅れるのかな？
ああ、そうですね。
うん。
まあ、今1ヶ月遅れても、対局としては、
そうですね。
問題ないと。余裕で待ちますわ、という。
うん。ツイッターで、発表されたツイートに対してリプライがいっぱいついてたんですけど、
うん。
まあ、大体、おおむね、好意できているか。
うんうん。
まあ、ここで、こう、何、詰め込んで出して、ダサくになるよりは、1ヶ月かけて完成した方がいいよ、みたいな。
そうですね。
うん。
で、1年伸びるよりか、よっぽどマシと言うんですね。
ね。まあ、僕は別に出ても多分当日にダウンロードしてやるっていう感じではないからな。どっちにしろ。
そう、積みゲーいっぱいありますからね、こう。うん、デトロイトもありますし。そう、やっぱゲームはなんとなく時間がかかってしまう問題というのは今年は感じますね。
占有時間が長い。
そう、占有時間が、時間帯効果として。そのコミックであれば1冊1時間、映画であれば1本2時間、小説であれば1冊4、5時間、6時間、ゲームであれば1本50時間というですね。
長いことによって得られる体験っていうのもあるわけなんで、
うん、もちろんそうですね。
一概に長いのが悪いわけじゃないですけども、
うんうん、
長くなっていく傾向にはありますよね。
そうなんですよね。で、まあ、それ一つ、まあ、前も話しましたけど、その中古流通対策というのもあって、あんまり短く飽きられると、すぐ中古に流通してしまうとか、まあ、あと今のビジネスモデルで、細く長く続けてもらって、チャリチャリ課金をするとか、していただくとか、そういう感じのモデルがあるっていうのも背景にありますかね。
うんうんうん。
なんで、回転は遅くなる傾向にあると。
そうですね。
はい。まあでももうちょっと短くしてほしいな。やっぱり。はい。はい。
そんなもん？
そんなもんすかね。
はい。
はい。あ、ちょっと気になるのが、このショーノートにある日本でオーディオブックやポッドキャストが流行らないわけが。これはどんな？
はい。これはツイッターで見かけてちょっと面白かったんで。
うん。
読んだんですけども。いや、まあ、でも、一行で言うと、
うん、
日本はうるさいくて、みんなこう耳から入る情報に対して結構、なんというか、無頓着になってるんではないかみたいな。
ああ、なるほど。
まあ、街中もガヤガヤしているし、
うんうん、
飲食店とかに入るとテレビが結構でかい音でガンガン流れていたりとか、
うんうん、
しているので、結構感覚が麻痺していて、なんか耳から入ってくる会話情報とかをもう受け流すようになっちゃってるんじゃないかっていうことですね。
ああ、まあ環境音汚染的な感じですかね。
うん。
うん。
まあそれがオーディオブックとかポッドキャストが流行らない理由と直接結びつくかどうかはちょっとわかんないですけども。
うん。
まあ日本がガヤガヤしてるっていうのはまあわかる気はする。
まあそれはわかりますね。
うん。
わかるわかる。そこで AirPods Pro ですよ。
確かに。
はい。
AirPods Pro 買ったんですか？
いや、そのゼンハイザー問題をどう解決するかですね。
まずメルカリで資金を捻出しないといけない。
そうですね。メルカリで売るか。まずそこがめんどくさいパターンですね。
ゼンハイザーって、なんてやつだったっけ？単語一つでしたよね。確かね。
うん。
名前が思い出せない。モメンタム？
モメンタム、そう、それそれそれ。
うん。
それそれっす。
が、
3万5千円弱。
高いね。確かアプト X でローアレイテンシーに対応していたから気になってはいたんですけど、値段が高すぎるなと思って。
そう、確かに音質はいいんですよね。なんでしょう。クラシックとか聞くと、これはすげえわっていう感じで、最初、うちで静かなとこで聞いたときはですね、ウフォというかニヤニヤしてしまったんですけど、それくらい音質、そのドライバー的にはいいんですけども、まあ地下鉄では全然ダメだわというですね。
ノイズキャンセルがないんでしたっけ？
そう、ノイズキャンセルがないんですよ。
うん。
なんで、これをどうにか処分して、AirPod Pro にどう交換するか。わらしべ長者プロジェクトですね。
AirPods Pro はいくらだ ?200 万5千ぐらい?
そうです、そうです。
うん。
まあ、いっか、そうですね。そこで多少苦労も出るし、いっか、仕方がないですね。
うん。
はい。交換してくれるって人がいれば一番いいんですけどね。わらしべって。
わらしべで。ゼンハイザーを、どうだろうね。まあ、言ってしまうと、AirPods Pro とゼンハイザーがあって、ゼンハイザーを選ぶ理由は、あまりない気がする。
ちょっと変わったことをしたかったんですよ。
ねえ。まあ、多分、静かな環境であれば、ゼンハイザーの方が音がいいよね。
そう、それは間違いないです。
うんうん、
はい。
AirPods Pro、AirPods Pro は、まあ、音がめちゃくちゃいいわけではないから。
はい。うん、はい。はい。
けどね。
で、あとデザインがですね、こう、ゼンハイザーの方がケースがちょっとファブリックっぽくて、なんとなく、こう、見た目良かったんですよね。うん。いや
ー。ゼンハイザーのショップサンフランシスコにありますよ、ちなみに。
ああ、そこに持ってったら、リターンできるかな。
できるわけないでしょ。
ダメですか。
小売店で買ってんだからさ。
そうですよね。レシートもない。ただのクレーマーですね。
壊れたって言ったら、新品に交換はしてくれない、くれるかもしれないけどね。
そうですね。
ねえ。
いや、せちがらいな。はい。
はい。
うん、というんで、まあ、次回までにぜひ、AirPods Pro 欲しいですね。
ねえ、ぜひぜひ。
はい。
じゃあ、そんなですかね。
そんなどこですかね。
はい。で、ワーショーノートはリビルド FM スラッシュ258258にありますんでお願いします。ウェブサイトの方でサポータープログラムとかありますんでそちらも見てみてください。では、白朗さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。